初っ端からね、お便りを読むなんてことはなかなかないんですけども、今日ね、ちょっとお便りをね、先に読んで、まあ、始めようかなって思ってるところがございまして。まあ、何のお便りかというとですね、私先週ちょっとお話ししました。ニコニコ動画の超大物、ね、パンツマンさんと、まあ、お酒をね、飲ませていただきましたみたいな話をね、しましたよ。ラジオでもしましたし、ツイッターでもね、この放送をね、ポッドキャストで配信するときにさ、パンツマンさんと飲んだとかさ、なんか書いてね、やりましたけど、それに対して、お便りをね、いくつかいただいてますから、もうこの話はね、ここでもう終わりです。で、代表的にいただいてるね、お便り読んで、で、それに私弁解して、もうこの話は終わるんですけど、先にね、これだけ言っておき、おかないといけないなと思ってさ。まあ、後半でね、言ってもいいんだけどさ、みんなね、ちょっとこれ、変な感じになってるから。で、俺も、まあ、言われて、あ、そうだよね、変な感じだよね、っていうのあったから、それでね、ちょっとね、説明だけして、ラジオね、気持ちよく始めたいなと思ってますからね、じゃあいくつか読んでいきたいと思いますよ。ラジオネーム、どうも僕ですさん。こんばんは。パンツマンさんのツイッターを見ましたが、パルさんのことが全くツイートされておりません。なかったことになっているのでは、っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。他にも、ラジオネーム356番さん。サシで飲んだわけじゃないの。オフ会参加したってだけのこと?っていうね、いただきました。ありがとうございます。他にも、362番さん。オフ会参加したら、その人と飲んだって言うんだ。パンツマンのオフ会参加してきたが正解じゃねえのっていうね、お便りです。ありがとうございます。他にも、459番さん。パルよ。パンツマンと飲んだって連呼してるけど、単にパンツマン主催のオフ会に オフ会に顔出しただけじゃないか。接待とか、すぐ誇張して、とか、壮大な言葉使うよねっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。と。で、まだありますよ。ね、これでも抜粋してますからね。ラジオネーム470番さん。有名人らしいパンツマンと飲んでいる俺っていうアピールをしたかったんだと思うけど、ほぼ一言も喋らず、写真も撮っていない。証拠もないのによく話せたな。パンツマンのツイッター見たけど、オフ会した話なんて、一切してないし、何かもう嘘なんじゃねえかって思えてきた。ね、ありがとうございます。そして、住人の方が、廊下を歩いております。あとは、ラジオネーム、羊がいる水族館さん。確かに、パンツマンのツイッター、そもそもオフ会したってことすらもつぶやいてないなっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。ということで、まあ、全体通して言えることなんですけども、パンツマンさんのオフ会に行っただけなんじゃないの。ね。それを、なんか、パンツマンさんと飲んだよ、みたいなこと言ってるけど、ってね。ちょっと違うんじゃないんですかって話。そして、もう一つは、もう、パンツマンさんもそのことについて全く触れてないんだが、と。本当に言ったのかと。もう虚言癖なんじゃねえかと。いうところが、ね、皆さん気になるところかなと思いますけどもね。正直俺も、恥ずかしくなっちゃって。パンツマンさんと飲んだっつってね、改めて言われてみると、うん、いや、ただのオフ会だよなとは思ったの。だから放送終わってからスーパー恥ずかしくなったんだけど、でもこれにはまずまあしょうがないよねって思うんだけどさ、パンツマンさんと飲んだタイミングまでオフ会って言葉は一言も出てないのよ。そもそも、いや、わかんねえ、出たのかな?わかんないけど、そもそも、そのね、リスナーの方がパンツマンさんと繋がっていて、それで、呼んでくれたと。ね、俺が好きだからっていうのを知ってて。で、普通に、ただ、そのリスナーの人っていうのは、前にパンツマンさんと会ったことがあって、普通にも繋がりがあって、パンツマンさん今回東京来るからってことで、ちょっとみんなで一緒に飲みましょうよ。っていうやつなのよ。だから、別にパンツマンさんが主催したオフ会っていう感じでもなく、っていうことなのよね。また、 廊下を歩いてるけども、やだね。なんかさ、新しくね、今住んでるマンションにさ、人が引っ越してきたっぽいのよ。で、その人が、今そのマンションの廊下をね、歩いたりと、あとは洗濯機をピッコピッコやったりとか、外に出たりとか、すごく頻繁にやってんだよね。だからね、なんか落ち着かない感じのね、放送になりそうですけどもね。この聖域ね、パルナイトスタジオ in 渋谷がね、ちょっと脅かされていますけどもね。まあそのうちもしかしたらね、家じゃなくて、どこかね、スタジオ借りて、毎週やるようになるのかななんてね、思ったりもしますが、ね、来週になったら落ち着いてるかもしんないから。まあ引っ越ししたてって可能性がね、ありますからね。まあそこはね、ちょっと様子見ていきたいと思うんですけど、そんなわけでさ、パンツマンさん。だから、まあ、オフ会っていう話ではなく、まず俺は参加してるんだよね。普通飲み会っていう位置づけで。で、じゃあ、パンツマンさん、全く、そのことに対して、その、ツイッターとかでもね、触れてないんだけどって、なかったことになってんじゃないのって言うけど、別に、普通の、例えばよ、私まだ友人っていう風に慣れてるかどうかわかりませんけど。まあ、一応 Facebook では友達登録してるから、じゃあそれを友達って言ったら、それ友達なのってちょっとわかりませんけど、まあ、確実に違いますけど、面識のある人まで慣れたかどうかわかりませんけどもね。で、別に、いや、オフ会だったらオフ会って逆にやるじゃない。今日ね、オフ会やりました。みんな集まってくれました。ありがとう。でも、パンツマンさんの中でもオフ会じゃないんだよ、別に。オフ会じゃなくて、東京の、友人たちと飲んだ。その中に、その、パンツマン好きっていう、ね、やつがいたから、そいつが来たってだけの話であって、なんでもないのよね。だから、パンツマンさんも、別にオフ会がどうのとかっていうのは触れるわけがないんだよ。そんなもの存在してないんだから。オフ会じゃなかったんだ、結局。ただ、俺の参加スタンスはオフ会だよね。だからそこが、まあ、ちょっとね、よくわかんない感じになってますけど、結局、真実は何かといえば、パンツマンさんのオフ会ではなく、パンツマンさんの友人が主催する飲み会。ね。もうこれに近いでしょ。だから俺もオフ会ってことはね、全く言わなかったけど、でも結局話した中で、で最後、私がね、たどり着いたところは、言葉は違えど、ね、結局オフ会だったなって。お恥ずかしい。ね。それありましたから、もうしょうがないんだよねと思うんだけどさ。そんなわけでね、先週、ちょっと違和感を感じた人ね、すごく多かったと思います。ね、私含めてね。で、それが真実ですから。だから、オフ会は存在してないんですからね。普通の飲み会でしたということでございますんで、その辺をね、ちょっとご理解いただけたら嬉しいなというところで。まあね、今週もね、いろいろとまあ飲み歩いてしまいましたけどもね。ね、もう先週からまあ忙しいと私言ってますよ。まあ別にね、仕事ってわけでもなく何でもなくね、まあ人とね、会うことだったりとか。お酒を飲む機会とかね、そういうのでね、忙しいと言っているね、よくわかんないやつですけどもね、他のことに必死になれと。そういうご意見、すごいわかります。ね、俺も、さすがにそう思ってるよね。これだけ。なんか、無駄ではないですけどもね、必要以上な、ね、飲み会が多い気は、まあ、若干しておりますからね。まあ、この、今ちょうどね、飲み会ラッシュ終わりましたから。まあ、これからは、ね、まっとうに、ね、人生歩めるようにね、頑張っていきたいと思いますんでね、それも含めね、今日、ラジオでね、頑張っていくことでね、証明をしていけたらな、と思っております。ね、またこんなこと言うとね、いろいろとね、発言があるかと思いますけどもね、ただただ、あれですからね、ラジオっていうのは、その場のノリと口から出まかせですからね、ある意味ね。まあ、真実もね、ほぼ9割真実ですけどもね、まあ、10% ぐらいはね、何言ってんのかよくわかんないこと言ってますから。まあ、その辺は聞き流しながらね、楽しんでいただけたらなと思っております。それではね、今日もね、やっていきたいと思いますんで、最後まで聞いていただけたらと思います。 パルナイトの童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんは、というわけでね、今日すいません。今、ミキサーの内藤の方がね、少し、音量をね、間違っておりましたけどもね、すみませんでした。後でね、きつくね、言っておきますね。多重人格者なんでね、いろいろと言っておかないとね、わかんなくなっちゃいますから。まあ、そんなわけで、まあ、ちょっとね、パンツマンさんの話はもうこれで終わりなんでね、もういいんですけどもね。あと今週、まあ、いろいろやってきましたよ。ね、パンツマンさんのお酒飲んだね、時から、もうまた2、3回ね、酒飲んでますから。まあ、そんな話もね、簡単にしつつね。あとは今週もね、今週もやってます。映画。大不評映画コーナーね。いいのよ、関係ないの。もうね、不評だろうが何だろうが、それは共有していきます。なぜか。映画を見るということ、まあ、映画じゃないんだよね。たまたま今回は映画という風なものになってるけど、多分これはね、小説でも、まあ、ドラマでも、何でもいいと思うのよ。だからたまたま、私今回挙げたのがやっぱし映画っていうので、それ継続していこうかなっていうところでさ。まあ、そんな話をね、していきたいと思いますけどもね、義務感をね、ちょっと感じながら映画を見ているっていうね、ちゃんと楽しみなさいよって、そう思う人もいると思うけども、もう映画はね、楽しい人は楽しんでほしいよ。ただ、別に、楽しむっていうものじゃなくてもね、見ておいた方がいいかなって、まあ、思う時があってさ、言ったら、ダイエットとか筋トレとかと一緒で映画見るっていうことが俺の中ではちょっとイコールに近い感じがあるのでね、なるべく時間を作って、まあ無理やりにでも映画を見るというね、時間をね、一週間に一回作ろうかと思ってますんで、まあそんな話をね、ちょっとしますよ。まああとはね、あれよ。お便り結構いただいてるんだけど、まあ、かなり厳選したんですが、厳選しても、40通ぐらいあったので、さあどうしようと、ね、思ってますけど、先ほどね、全部、パンツマンさん関係のね、お便りはね、読みましたからね、それで5通6通ね、消化できたと思いますんで、あと35通ぐらいありますんでね、それもね、ちょこちょこと読んでいきたいと思います。じゃあね、そんなわけで、まあもしよろしければね、お便りなんかもお待ちしてますんで、送っていただけたらね、読ませていただきたいなと思います。で、お便りに関しましては、まあ、掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合、童貞ネットとググっていただいて、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその11というところにね、お便りいただきますか。あとはメール、メールアドレスはradio@doutei.net。radio@doutei.net こちらになっております。でね、まあ、リアルタイムであればね、掲示板で事前にいただけるんであればメールでね、いただけたらと思います。まあ、そんな感じかな。もうね、もういいんですよ。もういいんですっていうかね、お便りもね、募集してます。で、基本的にね、まあ、事前にいただいたものをチョイスして、で、それをちょっとちゃんと読もうと思ってるわけよ。なんかね、結局リアルタイム、ね、もちろん、リアルタイムのやつも来たらね、読ませていただきますけど、もう収集つかなくなるのがもう、ここ何年かでもう分かってんじゃん、それさ。だから、基本的に放送始まる前までにいただいたね、お便りを中心に、リアルタイムでね、ちょっとこの意見だけ今日聞かせてっていうものに関しては読ませていただきたいなと思うんですけど、まあ、それ以外はね、ちょこちょことつまみつつね、ご説明したいなと思っておりますよと。 なんかすげえ音してんだよな、廊下で。もうやめてくんねえかなって思うんだけどさ、もともとあんまりね、こうやって集中できないタイプの人間がさ、外でさ、なんかスーパー音してるとさ、で、外からの音が聞こえるってことは中からの音も聞こえるからね、もう若干ね怖いんですけどもね、もう知ったこっちゃないの精神でやっていくしかないんですけどもね。まあそんなわけで、じゃあ早速ね、今週まあどんなことがあったよなんてお話をしていきたいと思うんですけど、そうだね、今週はね、まずリスナーの方が東京に遊びに来るということがございまして、で、2泊3日だったのかな、名古屋から遊びに行くんだっていうことで、で、よかったらパルさんとちょっと夜お時間あったらちょっと飲みませんかっていう風に言われていて、あ、全然いいですよつって、で、会ってね、ちょっと飲んできたんですけどもね、いやー、なんかね、ありがたい話だなと思って、俺がね、どっか旅行行った時っていうのもオフ会とかねしますって言ったらさ、集まってくれる人もいるわけじゃない、でね、じゃあ逆に東京に遊びに来たっていうリスナーの方がいらっしゃった時に、パルさんと一緒にちょっと飲みませんかみたいなことを言ってくれるっていうね、こういうまあちょっとまあリアルなね、完全にまあラジオはね、オンラインの電波のみのやり取りですけども、こうやってね、リアルでもちょっとね交流を持ちたいというね方がいらっしゃってると、それはありがたい話だなということでね。で、今回来てくれた方、前にやった、公開収録も来てくれて、で、公開収録の、まあ、二次会っていうか、その、なんつうの、お開きじゃない、なんていうのあれ、まあ、あるじゃない、打ち上げ、ね、打ち上げちゃいましたけどもね、打ち上げにも参加してくれた人です。まあ、そんなわけでね、じゃあ、どんなね、まあ、お店にね、ちょっと連れて行ってみようかなとか、ね、まあ、いろいろあったんですけどもね。一応、日にちに関しては水曜日、平日だったんですけどもね、来て。で、俺もね、仕事が、まあ、水曜日だとさ、ノーザン業デーというふうに会社では言われてますから、まあ、帰りやすいと。いうことで、まあ、最近ね、残業全くしてないんですけどもね、まあ、残業してない中にもさ、言ったら18時半で定時なんだよね。だけど、残業代つくのはっていうと、19時半からなんだよ。だから、19時25分ぐらいまでは、別に残業代つかずに普通にね、まあ、仕事していてもいいというか、まあ、残業扱いにならないから別になんか申請しなくてもね、そのままいてもいいよっていうところではあるので。だから、基本的に7時、ね、19時半ぐらいまでいることが多いんだけど、まあね、水曜日ですからということでね、ダッシュで、ね、定時ダッシュでね、ちょっと出まして、で、渋谷の方にてね、待ち合わせをしまして、で、ね、マンツーで、ちょっとね、会ってきましたけどもね、いろいろ考えたんだよね、渋谷。どんなお店がいいかなと思って、で、いくつかね、候補出させていただいて、候補の中には、あれですよ、前に、オフ会をやったんだよね。渋谷のオフ会をやった時に、いくつか候補出して。で、もちろん今回も、その、オフ会をやったお店っていうのも、まあ一応ね、そういう、リスナーっていうことだからさ、童貞ネットをね、ある程度好きだっていうことで来てくれてる人だから、まあ、ラジオで喋ったところ、ね、行ったところっていう方がいいかなって思って、じゃあ、オフ会やったお店っていうの候補にあったりとか、あと、その渋谷のね、そのオフ会やるときにいくつかね、候補出しましたなんて言った放送もあったんだけど、渋谷の、なんかカフェなんだけど、なんかプールがあるみたいな。そんなところがあるよとかさ、そんな話もね、昔ちょっとラジオで言った気がするんだけどさ、じゃあそことかもね、いいじゃない、インスタ映えするわけだしさ。だからそことかどうかなとかね。あとは、俺の家に帰る道があるんだけど、その、裏渋、奥渋のね、あっちの方の道があるんだけど、 そこの通りって結構おしゃれなお店が多くて、で俺いつも入りたいなと思ってるけど入れないでいるっていう。もうね、11月ぐらいに引っ越してきて、もう4月だからね、もう4ヶ月ちょっとぐらい、もう毎日のように歩いてんのに、もう、うわ入りたいけど入れないっつっていうのがずっと続いてるわけよ。だせっかくだったら、そんなパルナイトがめちゃくちゃ毎日気になっているお店、ここに行くっていうのも面白いかなと思うわけよ。そんなんでさ、いろいろとさ、出して。で、その中で、ちょっと、お肉が美味しいという、まあ、居酒屋みたいなところがね、ちょうどその、私の帰り道のがあったから。で、そこが、いいんじゃないかっていう話にね、お互いになりまして。じゃあ今日はちょっとそこ行きましょう、つってね。で、そこでね、ちょっと着きまして。で、ね、まずは最初、お酒ね、飲んでさ、乾杯して飲んでさ。で、ね、いくつかね、美味しそうなね、料理なんかを頼んでさ。で、今日ね、何してたんですかとかさ。ね、いつから、いつからなんか休みで何泊なんですかみたいな話したりとかさ。いろいろあったんだけど。そんなね、まずたわいもない話をちょっとしていたんだけどもさ。そしたらさ、ちょうどカウンターで飲んでたの、二人。そしたらさ、左側のね、席に座っているカウンター、越しのね、カウンター越しじゃないね、カウンターでつながってるところでね、飲んでいる人が女性二人だったの。さ、女性二人がちょっと話しかけてきてさ、まあ、酔っ払い特有なのか、酔っ払いっていうか、飲み屋特有なのかもしれませんけども、なんか、ちょっと俺たちが注文するものに対して、なんか言ってるのよ。とか、なんか希少部位がどうのこうのなんだって、みたいな。で、それに対して店員さんと話したりとかして。と思って。で、その他にも、なんだろう、まあ、ちょっとね、メインじゃないけども、溶岩石みたいなのでさ、そのプレートみたいなさ、もので焼くお肉みたいになったのね。まあ、うまかったんですけどもね、それね。で、その、いいじゃん、見た目がいいじゃない。インスタ映えするじゃない、そんなさ、溶岩石で焼いてるみたいな。そしたら、俺もさ、そのリスナーの方もさ、二人でね、もうカメラでね、携帯取り出して写真撮るわけだよね。したら、その、隣の女性たちが、カメラ撮ってるっつって。やっぱ若い子は違うのかしらねとか言って。その、隣にいる女性は、でも言っても、30後半、40前後だと思うんだ。40前後もいかない。30後半ぐらいだと思うんだよな。だから俺と同い年ぐらいだと思うんだけどさ。でも、しないと思って。むしろ女性の方がするでしょうと思うんだけど。やっぱり最近のなんかね、最近の男の子はこういうの写真撮るんだねとか。それ何インスタとか、ツイッターとか言われて。あ、ツイッターっすみたいなね。やっぱりそうなんだとか言って。で、ちょっとずつ喋ってさ。で、だからさ、最近の若い子はってでも言うけど、つって。あんまりそんな若くないよねとかって言われてさ。あはーつって、ね。もう、まあ、俺は完全に若くないじゃない。俺はもう今37だし、リスナーの方は、29かな。なので、まあ若いっちゃ若いんだけどさ。だからね、まあ言ってもね、アラサー、アラフォーですから。そんな若いね、20代の中盤ってわけじゃないからさ。まあね、そんなわけで、もう早速ですよ。もう始まって5分で、もう言ったらナンパされてますからね。これがナンパだったら世の中どんだけ楽かっていうね。話でございますが、まあね、こうやってね、女性ともね、交流をしつつ、まあ、半分ね、あしらいつつね、お前らじゃないぞと、お前らは、別に、どうでもいいのだと。その、可愛い女性とか、若い女性だったら、ね、別に、ウェルカムなんだけど、いや、ババアだから、つってね。ババアと、もしこの後、よろしくなったとしても、よろしくできないから、っていう、ことで、ね、あしらっておりましたけどもね。でも、そのお店、女の子多かったのかな？カウンターをさらにもっと奥の方を見ると、普通のテーブル席もあったのね。まあ、結構そんな、おっきな、お店じゃないんだけどさ。少しね、ちょっと、向こうの方を見ると、カウンターじゃない、普通の席もあって、で、そこでカップルじゃねえな。普通の女の子同士で来てたやつか。っていう 組み合わせもあってさ、したらさ、そのね、リスナーの方がさ、パルさんちょっと見てくださいよ、あそこのテーブルの子おっぱいすごくでかくないですかつって、もう終始そんな話してたね。ちょっとニットっぽかったのが、白いニットっぽい服を着てる女の子でおっぱいでかくてちょっと机の上乗っちゃってるみたいなのがあって、俺逆側向いてんだよね。そのカウンターで飲んでるから、あのリスナーさんの方向いて喋ってると、その子まあちょっと後ろの方なんだよね、背の方に座ってるからさ、俺全然見えないんだけど、もう俺がねこうやって話しながらも、リスナーの方はね、あの俺の方向いてるとその女の子が目に入るからさ、もう話しながらもね、パルさんおっぱいって大きくないっすかつってね、俺もねちょっと不審な感じで後ろ向いてて、お大きいっつって、ね、やってましたけどもね。まあそんなね、まあ他にもね、下水話をいっぱいしましたよ、ね、やっぱりラジオじゃ喋れないようなこともあるじゃない、やっぱりね、人間には。なのでそういうことだったりとか、あとはまあなんか、例えばさ、前に先週か話したけど、話したかな、話したよね、もう街を歩いてる女の子を見つけては全員叱喚するっていうね話をちょっと先週しましたけど、ね、目で犯すね、叱喚で、その話をリスナーの方にしたら、いや俺も結構しますよつって、あ、するんだと思って、逆に俺が今までしてなかったのが恥ずかしいぐらいの感じだよね。何言ってんすか、一般常識じゃないっすかぐらいのねレベルで、普通に叱喚はしてるらしくて、じゃあ俺もちょっと頑張るわっつってね、1日100人ね叱喚するって言って、で結局まだ1回も叱喚してないんですけどもね、とかね、そんなんあってさ、なんかすごく楽しくね、お酒とで食事をしながらさ、まあいいよねと思って、で今回来てくれたリスナーの方はとても童貞ネットが好きなねリスナーの方で、これはね、なかなか言葉で表現するの難しいじゃん、どのぐらい好きなんですとかってさ、例えばね、第何回の何とかの話、好きでしたとかさ、面白かったですっていう話とかだったらわかるじゃん。だけどこのリスナーの方はさらに、なんか好き度をねちゃんと理解しやすい感じでね示してくれてさ、まあ、どのぐらい好きかというとですね、今回2泊3日でね東京の方遊び来てくれてるんだけど、そこで、2泊3日の中の2日間まずね会ったのが2日目の夜だったのね。でここで何したかというと、前に俺桜を見にね夜駒込の六義園っていうね、ちょっといいところがあるんだけど、すごくそのお花見の時期にねすっげー行列ができちゃうような庭園みたいなのあるんだけど、で今日六義園行ってきましたってね言ってて、おー六義園っつって、ね、いいっすねっつって、で他にもっつって、横浜の鳥のお店っつって、一角っていうさ、前ラジオで話したさ、なんか親鳥とあとひな鳥をなんか丸々一匹なんか焼いてくれるみたいなさ、そういう店があって、一角も行ってきましたよっつって、おーすごいっつって、あと浅草のラーメン屋さんの対馬行ってきましたよっつって、あ煮干しのすごいやつっつって行ってきましたっつって、あと上野動物園行ってきましたっつってね、前に俺がね無職の頃か一人でね上野動物園行ってましたからねとか、あとは林家行ってきましたよっつって、林家は池袋にあるまあ、飲み屋さん串焼き屋さんなんだけど、前に引っ越しを手伝ってもらった時にさ、友人に帰りに行ったお店は林家ですね。であとゴリラコーヒーね行きましたよっつってねとかね。で何やら3日目、これは後日聞いたんだけど、3日目はまあいろいろとねちょっと遊んだ後最後ね、池袋大都会ね行きましたっつってね、大都会の写真が送られてきましたけどもね。そんなわけでもう完全にこの東京に遊びに来たね 遊びにはね、もちろんね、いろんな遊びがあると思うけども、じゃあ何して遊ぼうかなって時に、童貞ネットで話した聖地巡礼をしてるんだよね。で、その二日目の夜に、その聖地を生み出したパルナイトと飲むっていうね。もうこれですよ。もうコンプリートですよ、完全にね。まあ、そんな風にさ、なんか、ラジオ楽しんでくれてる人もいるんだなって、いうことを思って、ね、ここ最近、ラジオもさ、変な感じになる時が多いじゃない。でも、こうやって楽しんでくれてさ、ね、名古屋から東京遊び来て、2泊3日、もう、ほぼほぼ、その、ラジオで喋ったことのあるお店に行くっていうね。お店だったり場所とかに行って楽しむって。ことだからさ、なんかね、いいことだなってちょっと思って。なんでね、ちょっと心が折れかかっておりましたけど、私ね、少し復活しましてね、やっぱりこうやって元気もらえるなって思って、ね、とてもいいね、回だったなと思いました。で、まあ、その後ね、そのお肉のお店、まあ、早々に切り上げ、2時間ちょっとぐらいかな、飲んで食べて。で、その後、さあどうしようかと、なったんだけど、微妙に時間はあるのよ。まあ、微妙に時間あるっていうか、まあ、終電まではね、まだ時間が多少あって。で、どうしようかなって思った時に、じゃあ、近くにね、すげえおしゃれなカフェがあると。すげえおしゃれなカフェが1、2、3個ぐらいあると。ちょっとそこの辺、なんか、ぶらつきませんかって話して。で、もし、入れそうなところがあったら、ちょっとそこでお茶でもしようよって話にして。で、行ったわけ。で、1軒目。これも俺の家の帰り道の通りなんだけど、ちょっとね、歩いたんだけど。めちゃくちゃやっぱしおしゃれなんだよね。オープンテラス見たくなってて、もう席いっぱいあるんだけど、全部ろうそくが立ってんのね。キャンドルっていうのがね。で、お、すげえ、揺らいでるぞ、炎が、つって。スーパーおしゃれなんだよね。外国人とか見たりとかしてさ。おー、つって。入りづれー、つって。で、その前を素通りしてさ。で、あともう一個あるから、で、もう二個あるんだけど。で、ちょっと裏の方回っていくとさ、もうなんかさらにおしゃれみたいなところがあるの。もう全部おしゃれなんだよね。で、やべえやべえ、つって、入れねえな、つって。でもせっかくだからさ、どこかね、入りたいなと思って、一軒目のところ、その、ろうそくが揺らいでるところに、じゃあそこ入ってみましょうか、つってね。二人でさ、ちょっと、俺一人じゃちょっと難しいけどもね、今日はね、複数人いるわけだからいけるだろう、つってね。で、ちょっと先導切ってもらってね、入っていったりとかしてね。で、そこで、コーヒーとさ、ケーキをね、二人食べて、もうデートじゃん、みたいなね、感じがすごいありましたけど、で、そんなんでね、まあ、そこでも、もう、頭おかしいからさ、もう、そこで、風俗の話してっかんね。スーパーおしゃれなオープンテラスでろうそく揺らいでるのに、そこで男二人風俗の話してっかんね。下水なぁと思って。もう、おしゃれな、デートしている人たちもいっぱいいるのに。で、そんなおしゃれだからさ。男二人でね、ケーキセットみたいなの食べながらね、風俗。もうね、ひってえなぁと思ってね。前のね、人妻デリヘルみたいなのでね、可愛い女の子、この子可愛いんだけど、なんていうことをね、ラジオで喋りましたけどもね。したらそのリスナーの方ね、そこを調べておいてくれたらしくてね。ほんと可愛いじゃないですかつってね。言ってたけども、いや、それはもう、ね、他のリスナーの方からの情報からね、判断するに、全部パネマジと。パネルマジックですよ。ということはもう確定してるから。それダメっつってね。いう話したりとかさ。それをおしゃれなカフェでする。そんなんでしたけどもね。やっぱね、なんだろう、おしゃれなカフェ。ね、深夜に行くことって夜行くことありますけど、結局ね、女子と行かないもんね。大概男性とね、行ってる気がしますけどもね。まあ、しょうがないんだよね。男性としか、なんか一緒にいて、気が楽な、人じゃ、いないじゃない、なんか。女性と二人だとさ、 もう気が楽じゃないんだよね。っていうのは、やっぱりその、なんかその先の発展がゼロじゃないって考えると、なんかね、落ち着かなくなっちゃうのがあるからね。男はないじゃない。その先が。って思ってますからね、基本的にね。だからまあ気が楽なのかなとか思いますけどもね。あとだから前にさ、その、俺彼女ね、欲しいなっていう話をたまにするけどさ、で、ここ最近、おしゃれなカフェとか、ね、なんか、彼女を作る理由として、彼女作ったらこれまで行きたいと思っていたおしゃれなカフェとかにも一緒に行ってもらえるとか、ね、だから彼女作ったらいいんじゃねえかっていう、なんか、まあ彼女を作るね、理由をつけたくって、そういう話したんだけど、なんか、改めて考えるとさ、やっぱそれもちょっと違うのかなと思って。別に、一人で、おしゃれなカフェに行きたいわけでもないんだよ、多分。まあ、行きつけっていうかね、いつも行くようなカフェっていうのはあったら嬉しいなと思うんだろうけど、ね、ちょっと、そういうおしゃれなね、カフェの前通った時、あ、こんなお店行きたいなとかって思うのって、一人で行きたいなって思うんじゃなくて、多分普通に、デートとかで、こういうお店行ってみたいななんだろうね。心の中では。ただ女の子との接点なさすぎるから、なんか変な感じになってるけど。だから、なんか、おしゃれなカフェに行きたい。で、彼女ができたらそこに行けるっていうのは、な、当然のつながりというか、そもそもおしゃれなカフェに行きたいっていうのは、いつか彼女ができたら、その子とデートしたいっていうのは多分含まれてんじゃないかなと思って。だから、なんか、ねえ、カフェに行くために彼女を作るとかってどうなのかなっていうのはあると思うんだけど、結局は、なんか、こういうところでデートしたいなーっていう、ふわっとしたのがあって。で、それで、うん、ってだけなんだよね、多分ね。だからなんか、すげえ屈折してんなーと思ってたけども、俺もさ。でも、大前提が自分がよくわかってなかっただけであって、うん、なんか、彼女とね、デートするんだったらっていうので、おしゃれなカフェっていうのを見つけていた気もするよねって、ちょっと思いましてね。まあ、そんな話で。まあ、今回はね、男二人でしたけどもね。まあ、こうやっておしゃれなね、カフェをいくつかピックアップしておくとさ、こういう時に役立つわけじゃない。ね、モテない、モテなくはないか。ね、リスナーの方はモテるから、ね、俺はちょっとあれですけどもね。深夜にね、いい年した大人の男は二人ね、おしゃれなカフェでね、ケーキを食べると。ね、素敵だなと思う。で、まあ、そんなんでさ、楽しい夜を過ごし、で、終電間際ぐらいで解散しまして。だそんなんでね、まあ、次の日もね、リスナーの方はね、楽しんで、東京をね、満喫して帰った、ということでしたんでね、すごく楽しめましたと言っていただけたので、よかったなと。だからまあ、ね、今度ね、また来るときとか、あったら、まあ、さらにね、もう一歩上の、まあ、またさらにゲスくなっちゃうからな。エロいお店とかね、行った方がよかったかななんて思うところもあるけど、でも、それ行っちゃうとね、またなんかリアルな感じになっちゃうから、やっぱ妄想でね、その場で話でね、終わるぐらいがね、まあ、ちょうど面白いところなのかなと思ったりとかするんでね。まあ、今回はすごくいい、回になったかなと思いますんで。まあ、またね、なんか、他のリスナーの方でもね、童貞ネット好きだよという人がいて、で、夜ね、ちょっと東京観光来るついでに、もしよかったら時間あったら、ちょっと飲まないかいっていう話があればさ、言っていただければね、私、今は仕事ね、なんとか普通に定時ぐらいで上がれるようになっておりますんでね、一緒にお酒とかね、ちょっとカフェとかね、行けるかなと思いますから。まあ、そんなんで、よかったらね、そんなお誘いもね、していただけたらなと思います。まあ、そんなね、ちょっとしたプチ、ね、オフ会のお話でございましたよ、と。じゃあね、あとはね、今週、他のお話。どれかな？仕事の話しましょうか。若干。ね、4月にも入りましたから。まあね、いろんな会社ありますけども、3月決算なんていう会社が多いかなと思うんだけど、だから4月1日になったということでね、 これから新しい期が始まるということだと思うんですけども、何やらね、ちょっとうちの会社も全然わかんないんだけどね、人事とかがねありそうだなーっていう感じがねプンプンしてるんだよね。だから今ねちょっとまあエンタメ系に関わって仕事をさせていただいてますけども、若干私異動があるんじゃないかなと思ってんだよね。っていうのもその3月いっぱいでね、俺が手掛けた、まあ、サービスが一個終了するということでございますんでね。だからそのタイミングでじゃあパルナイトー君は、ちょっと違うところに行ってもらおうかなっつってねなるのかなと思うんだけど、俺正直それはそれでありがたいなと思って、何がありがたいかっていうと、辞めるタイミングが本当に なかったんだよね。でそのなかった理由としては、やはりその直属の上司がまあ今まですごく良くしてくれたというかさ、すごいフォローしてくれて、で今日に至るので、その人はあんまり裏切りたくないなって思って、だから部署変わるってなるとその人の下じゃなくなるんだよ多分。なので辞めるって言いやすくなるなって思って、その人はいる限りはちょっと辞めづらいなと思ったんだよね。だそう考えるとまあちょっと一歩踏み出しやすくなるのかなっていうのと、あと、ま、辞める理由としては、その、エンタメ系に関わっているからこそ、今のね、仕事を続けていましたけども、もちろんね、今回その、就職するって、ところが、ま、せめてもの、ね、エンタメに関わる仕事っていうのは大前提でね、来てますから。これがちょっとずれそうなんだよね。エンタメとかじゃないっていうね。もっとそのなんか、プロモーションとかマーケティングとかそっちの方の可能性があるかなと思って。そしたら、ちょっと、ね、違うなって思うので、やめますって言えるかなって思うのでね。まあ、そんなところがあるけど、まあ、いつわかるのっていうと詳しくね。おそらく、4月の15ぐらいだと思うのよね。まあ、土日とかあるからね、いつなのって言うと4月の13かな、4月13日の金曜日に分かって週明けの16にもう移動みたいな感じかと思うんだよな。なんでそれはね、来週再来週あたりにね、まあ、発覚するかと思いますからね、まあ、その時が来たらね皆さんにご報告したいなと思いますけどもね。まあなんかだから変革のねタイミングですよ、ちょうどね。さすがにこのままもうね停滞しているわけにもいかないので、ね、私もね何かちょっと踏み出さないといけないってところではちょうどいいタイミングだったかなと思いますね。であと会社事情としては月末にですね、先月末に2人辞めました。あれパルさんなんか3月ってで中旬ぐらいに2人辞めだって話しませんでしたかってね、あると思うんだけど、うん、追加で2人だよ。だから3月4人辞めてますやーべえと思って、3月4人はやべえと。やっぱしね、このちょうどねその期末っていうところでね、なんか区切りが良かったんでしょうかね。まあそんなわけでね4人辞めてしまいましたが、またいっぱい入ってきますから、新卒とかね転職組とかね入ってきますんで、まあまあ大丈夫じゃないかしらと。まあそれもあってね、抜けた穴ってのがいっぱいあるから、そこにパルナイトがアサインされるというところでございますんでね、まあ可能性高いのかななんてことを思ってしまいますなというところでございますと。じゃあ、まあ他のお話をしていきますか。他はですね、ラジオネーム羊がいる水族館さん、まだ辞める気あったのかってね、お答えいただきました。ありがとうございます。いや、あるよ。辞める気はあるよ、さすがにね。一生ここ、じゃあ無理でしょ。だって、その、仕事内容ももちろんまあまあ、若干あるけどね、お給料面もあるじゃない。なんか、どっちつかずすぎるじゃないこれ。 そのお給料がめちゃめちゃ良くて全く興味ない仕事とかだったらまた別だけど、でもじゃあ仕事自体がねめちゃめちゃなんか合っててでお給料少ない、まあ、これはこれでまあ我慢できると思うんだけど、両方低いっていうね、関わりも低いね、お給料も低いってね、ダブル低いでもうどうにもなんねえと、しかも自分がやってたサービスもなくなったと、もう何にもしようがないだろうっていうね、ところなんで、あの若干ね、考えてはいますよっていうところでございます。じゃあね、あとはね、どれかな、他のお話ですが、うん、この話する、あ、先にこっちの話しようかね。エロいのね、エロい話したい、ま、このエロい話っていうのは中学生レベルのエロい話になっちゃうんだけどさ、今度4月の末に出るエロゲーがあるので、このエロゲーのタイトルがもっとはらませ炎のおっぱい異世界エロ魔法学園っていうねやつなの。もう一回言いましょうか。もっとはらませ炎のおっぱい異世界魔法、違う、おもっとはらませ炎のおっぱい異世界エロ魔法学園っていうやつなんだけど、別に買わないんだよ、買わないんだけど、ここのホームページをちょこちょこ見るときがあってね、なんかおいいなっつってで注目をしていてね、このはらませシリーズなのかな、ちょっとわかんないけどもね、まあ、ちょこちょこ見てるわけなんですけど、でここで出てくる女の子のキャラクターでおすすめのねキャラがいるので、ぜひちょっとみんなに見てほしいなと思ってね、それだけなんですけどもね、女の子の名前がアマツカエレナっていうキャラなんだけど、いいぞ、しこれるぞ、もうしこりティが高い、ぜひ見てほしい。タイトルね、もう一回言っとけよ、これもね覚えらんないでしょ、もっとはらませ炎のおっぱい異世界エロ魔法学園、ね、ここのアマツカエレナちゃんで、アマツカエレナちゃんってどんな格好してんのって言うと、ちょっと魔女っぽい格好してる、優等生巨乳みたいな子が、なんか帽子、その魔女の帽子みたいなの被ってエロいことしてる、このね、この子の表情がエロい、素晴らしくエロくて、俺はねとてもねいいなって思って、ここ最近で、エロゲーキャラでトップを走ってるんじゃないですか、そういう意味ではね。なのでよかったらちょっと見てね、天塚エレナちゃんね、激しこですねっていうね話をねしてもらえたらなと、ね、そんなところで共有したかったお話でございますと。で、激しこついでにこの話しますかね、激しこついでにっていう発言するとね、この後の発言全部そういう目線で見てるんだなってなっちゃうからね、まあ、そういうわけでもないんですけど、今週、木曜日か、アイドルのイベント行ってきまして、別にね、自ら行ったってわけではなく、ちょっとまあ仕事っちゃ仕事みたいなところでね、アイドルのイベント行ってきたんですけどもね、ひどいよね、激しこって言ってその流れで仕事っちゃ仕事のアイドルのイベントっていうね、なんかひどい感じがしますね。まあね、そんな行きまして、仕事終わってほんともう定時、ですぐに会社出て、で19時半から開演だったのね。まあ会場自体はもっと早くね、物販とかいろいろあったらしいんだけど、で、開演は19時半でちゃんとね間に合ってさ、でよかったよかったっつって行ったんですけどもね、場所とかアイドルのグループとか、そういうのちょっとねあんまり言わない方がいいかなと思ってるんですけど、いわゆる場所はロフト系列のところですよ。新宿はねロフトプラスワンとかあるじゃない、 そういうようなロフト系列のね、イベントスペースでアイドルちゃん5人かなが来てさ、で見てたんだけど、すげえディープなんだわ。なんか CD を出しますっていう、まあ、CD 出したんだよね、そのアイドルちゃんたちが。でそこでそれに対するイベントではあるんだけど、特にそこで歌を歌うわけでもないっていうね話で、まあ、トークショー、トークライブでさ、この曲をね、作ることになった時どうだったとか、ね、歌った時どうだったとかね、そういう話とか、あとそういう他のね、雑談じゃないけどさ、そのね、いろんな活動がある中での話とかね、まあ、してて結構面白くてさ、まあ、ただディープだなと思ってね、まあ、あったんですけどもね、出演している女の子たちがね、すごいとんがってるね、いろんな方向にとんがっちゃっててさ、なんかね、飛び抜けてんなって思って、まあアイドルっていうよりは本当もタレントとかその役者とかそういう名前にした方がしっくりくるんじゃねえかって思うんだけど、やはりみんなねアイドルっていうね立ち位置でやってますからというところであったんだけど、でその中で私一押しのアイドルちゃんいますんで、それだけちょっとお伝えしたいなと思ってね、アイドルのイベント行って、そのイベントの中身というよりはね、やはりその、2時間なりの2時間3時間3時間いたね結局ね、イベント3時間の中で、あ、この子は本当にいい子だなって心から思って、なのでその子を紹介したいなと、ね、紹介したくなっちゃうぐらいなんだから、なのでね、イベントの中身はね置いといて、私がねどういう風な心の変化があったかって話になっちゃうんですけども、そのアイドルのお名前は唐沢凛ちゃんっていう女の子、ねすごくいい子、なんかもう年もね、29なのかな、もう結構ね年齢上がってきちゃってるんだけど全然29とかに見えない、まあ、29そうだよね。で、私ね、ピンポイントで、29歳好きですからね、そういうのもあるのかもしれませんけども、まあ、29歳でアイドルっていうね、ところで、昔はね、29歳アイドルってやべえっていう感じもあったけど、今別にね、29歳アイドルでもおかしくないのか？ちょっともうわかんなくなってますけども、俺がおじさんだからさ、わかんないよね。若いと思ったけど、そうでもねえのね。まあ、そんなんでもね、すごくいい子でさ、ハイパー天然キャラっぽいのよ。見た目すごい可愛いのよ。見た目可愛いし、おっぱいも G カップ。で、なんか、話す言葉も、すごく、なんか、いい感じなのよね。優しさがありつつさ。で、ただ、天然っていうのもさ、演じてる天然とさ、本当の天然ってあるじゃない。腹黒なのかとかさ、いろいろあると思うけど、その、同じ事務所のアイドルの女の子もね、一緒に出てたんだけど。で、その、一緒に出ていたそのアイドルの子は、結構ズバズバ言うタイプの女の子なのね。なんだけど、その子から見ても、この唐沢凛ちゃんは、あ、本当の天然というか、本当にこの唐沢凛ちゃんっていう子なんだっていうことを言っていたので、おそらく、そのなんか男から目線とかでなんかね、補正されたわけではなく、ちゃんと女性目線、しかもすごい一番近くにいるような、さらに結構ズバズバ言うタイプの女の子から見ても、そういう風な認識だから、あ、本当にこういう子なんだなって、いうことでさ、なかなかいないと思うんだよね。やっぱり芸能界っていうさ、もうその暗黒世界じゃない。絶対さ、心がどんどん擦れていっちゃう世の中なのに、ね、長く芸能生活やってさ、でも未だにね、そうやってちょっとホワホワした感じで、で、綺麗で、ね、おっぱい大きくて、っていうのありますから。だから、ね、すごく良かったなと思って。 だその子を間近で見れたっていうことだけですごく俺はイベント行った甲斐があったなと思ってさ。だそんなわけで、あのもしよかったら、唐沢凛ちゃんね、今日のねおかずにおかずにどうでしょうかということでございますけどもね、そのね、もっとはらませ炎のおっぱい異世界エロ魔法学園の天塚エレナちゃんか、もしくはアイドルのね、唐沢凛ちゃんね、今日の夜はね、まあどちらかでね、しこっていただけたらなと、ね、そんな風に思いますと。じゃあそんな感じでございますが、他にいただいているちょっとお便りもね読んでいきましょうか。お便りラジオネームさくらさん、天塚エレナの声ちょっとイメージと違うけど外見は好みだなってね、お便りいただきました。ありがとうございますね。まあ、声はね、もう声はもう二の次ですよ、それはね。もうただもう見た目がねいいというところで、まあ、正直な私声あんまり聞いてなかったんで、ね、改めてちょっと聞いてね、しこりたいと思いますと。じゃああといただいてます、エロゲーエロゲーみんな詳しいのか。ラジオネーム羊ガエル水族館さん、昨日発売した赤ベーソフトってメーカーが出している母性彼女ってエロゲーが今のパルさんにおすすめだよ、公式サイトに体験版もあるからやってみてというね、お答えいただきました。ありがとうございます。じゃあこの流れで私この母性彼女を検索するのでしょうか。まあ、やはりね、ラジオのこのねネットラジオのいいところは目の前にパソコンがあるっていうのはねいいことですから。なるほど、母性彼女やばそうだな。でも A 可愛いね、 A 可愛い。サンプル画像も私見ちゃいましょうか。あ、母性がすごい、求めてるかもしれないね。いやこれはちょっと母性に飢えてる男の子は、ね、男の子じゃねえだジジイだろてめえはってね、すいませんジジイでした。あでも安い、あこれなのかな、あこれだね、発売日3月30日で、母性彼女サブタイトルすごいね、子宮期間編だって。ね、戻るんでしょうかね、子宮の方に。そこよくわかりませんけどもね。お値段、これたまたま見てるところかもしれないけど、月中 .com のところで、見たら、金額が、税込み2880円。全然いいんじゃない?これは、激しこですか?ちょっとブックマークですか?ね。体験版があるからっていうことでね。体験版だけはねやってもいい気はします。エロゲー飢えてる皆さんね、ぜひ母性彼女の方もねチェックしていただけると、なんかね求めてる内容かもしれないね。気持ち悪ね、37歳のおじさんが母性を求めるなっていうねところあるけどさね、やっぱ求めちゃうんだよね。それを求めて生きてるのはずっとさ、生まれてこの方ね。まあそんなところでね、いろいろと情報いただきましてありがとうございました。じゃああとね他のお話もしていきますかね。じゃあ皆さんお待ちかねね、映画見ましたよのコーナーしましょうか。今週も映画見ましたよ。何を見たか、まあ映画は本当にもうこれこそ努力だよね。努力って言葉嫌いですけど私、ただ自分がやっぱしちょっと苦痛じゃないけど、そうだね、その前向きに自らやっていきたいっていうことではなく、やっぱ必要かなっていう思いでやることで、途中でもうめんどくせえなって思っちゃうけども、なんとか続けていかなくちゃいけないことっていうのはやっぱし、まあちょっと努力っていう表現を使ってもいいのかなと思うんで、そうするとこの映画を見るっていうのはもう努力に入ってきちゃうんだけど、やっぱりね映画を見るっていうことって何なのっていうことなんだけど、やっぱね必要なね 一般常識だと思うんだよね。もうこれもさ、先週とかさ、ちょっといろいろ話してさ、ねえ、もうパルの中の、ね、一般常識に映画も入ってきたぞ、みたいなね、ところありましたけどもね。ちょっといくつか読んでいきましょうか。お便りもね、いただいてます。ラジオネーム401番さん。みんな、パルさんは最近、週1回映画を見始めたから、急にこんなこと言ってるんじゃないからな。じゃあ、過去のパルさんは、火星人じゃん、とか言っちゃダメダメっていうね、お便りが来ました。ありがとうございます。まあ私ね、自分が理解できない人のことをね、火星人とかね、言っておりましたけどもね。だから、映画を見るのが普通。だから映画見てないやつは火星人ということは、今までのパルナイトは火星人だねっていうね、まあちゃんとしたね、図式化できるかなと思いますけどもね。他にもいただいてます。ラジオネーム404番さん。今年のアカデミー賞受賞作はもちろん見てますよねっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。他ラジオネーム405番さん。ならララランド見たかっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。見ておりません。なので火星人なんだよ俺はっていうね。いや、これはいや、ほんとそうでさ、だからこそ自分がこの辺は抑えておくべきだよねっていう知識があるのに、それを自分がちゃんとその知識を得ていないっていう状況だったわけじゃん、これまで。だからこそ変えようと思って今映画を見てるんだよね。だから本当は娯楽で見たいよね。映画が好きで、で、俺映画好きなんだっつって見るのが一番いいと思う。ただ俺の場合は、やっぱ映画って時間長いじゃん。2時間とか。だから、ちょっと苦痛なんだよね、少しね。なので、若干無理してるところはあるけど、でも、見たかった映画っていっぱいあってさ、でもそうやって時間作れなかったりとかあったけど、ようやくね、最近仕事も早く終われるようになったからさ、平日とかでもね、夜まあ9時ぐらいに、21時ぐらいには帰ってきたりとかすればさ、そっから2時間ぐらい見ればね、まだまだ11時とかだったりするわけだから、だから見れるかなと思って、こういう機会にね、ちょっと見ちゃおうかなと思って、毎週見ておりますんでね。だからパルナイトもね、ちょっと火星人からの脱出を願って、映画をちょっと見ていますから。で、やはりね、見てるよみんな。わからんけど、本当ね、いろんな人と話していても映画見てる。そんなね、マイナーな作品じゃなくてメジャーどころ見てるよ。で、俺もそのメジャーどころすら見てないから今さ。だ、そういう意味ではね、まあ、あって、ね、いい知識かなって私思いますから。で、あとなんか、映画の話になるとさ、だからその人が結構好きだって映画ってあるじゃん。で、紹介してくれたりするじゃん。これすごくいいよ、つって。それのリストはすごいあんの、今。ね、あれおすすめされたやつだな、つって。でも、なんか全然見る機会なくて見てないな、とかって。で、そんな中今さ、環境も整ってさ、Amazon プライムビデオとかが出てきてさ、で、ね、借りに行かなくてもさ、無料で見れたりするわけじゃない。結構ラインナップ多いからね。だから、過去に見たいななんて思ったやつも探すとさ、意外とあったりとかするから。まあ、そんなわけでね、まあ、ちょうどいいタイミングだったのかなということで、映画ね、まあ、くんで今週何見たかって話なんですが、見た映画。プラダを着た悪魔見ました。これね、前のその10年ぐらい前の職場で働いた時のその同い年のさ、ほぼ同期のやつがいるんだけど、で、そいつがなんかその頃かな、その頃なんだかいつだかわかんないけど、でも10年ぐらい前だよね、プラダを着た悪魔が好きだって話してたというのを記憶してるのよ。だから見ようかなと思ってね。あとやっぱりいくつかあんのよ、見たいなって思ってる映画。その時のなんかテンションだったりとかで、このジャンルが見たいなとかってあるじゃない。だ、アクションものが見たいのか、サスペンスものが見たいのかとか、 もっとなんか仕事でバリバリとかさ、いろいろあると思うんだけど。だからそういうテンションの時で、さらにね、見たいなって思う上位があったりするんだけど、今回そこからさらにやっぱ絞って、時間だよね。何時間の映画なのかって結構大きくてさ、2時間以上のやつはちょっとね、なんかすげえ時間が余ってたりとかすればいいんだけど、そうでなければ見づらいなっていうのはあって、まあ2時間以内ね、115分とかさ、その辺で収まるといいなってね、ちょっと思ったりとかして。で、結局、プラダを着た悪魔になりましたけどもね、見た感想、ね、特にないですよ。俺にその感想を求められてもね、答えらんないから、そこは何でもいいんですけど、まあ、プラザ起きた悪魔見ましたっていうね、よかったらみんなを見てくださいねってだけなんだけど、だから思うのはさ、内容とかはね、もうどうでもいいんですよ。ね。内容じゃない。見て思ったこと、心に残ったこと、何を考えたかっていうね、ことなんだけど、二つあるの。一つは、やっぱね、もっと悔しがんないといけないなっていうことをすごく思わされたんだよね。なんかやっぱり実生活さ、そんな悔しがんないんだよ。そもそも性格的に悔しがらない性格なんだよね。生きてて。勉強だろうが、学校だろうが、職場だろうが、プライベートだろうが、ね、なんでも悔しがんないの、全然。で、これは、ある意味いいと思うのよ。でも、良くないよね。なんかその、求めていることってあるじゃん。なんかさ、例えばだよ、これはもう、例え話だから、聞き流していただきたいところですけど、例えば、じゃパルナイト、ポッドキャスト界のエースになりたいと。一番取りたいと。思っているとしようよ。でも、じゃあ、ね、このポッドキャストに比べて俺のところはここが良くないとか、ね、今日ランキングがちょっと下だったとか、あんま悔しくないんだよね。だまあそれは本気で思ってないからからなのかもしんないけど、あんま悔しさを感じないんだよね。それ良くねえなって。でも求めているのはさ、人間像として俺は喜怒哀楽が激しい人は好きじゃないから、あんまり。だからできる限り落ち着いた人が好きなんだけど、だから悔しいとかなんかそういうのを表に出す人は好きじゃないっちゃないんだけど、ただ求めるその上に行くとかポッドキャストで1位になるとか考えると、絶対悔しがる人間じゃないと上にはいかないんだよね。で、求めるそのポジションっていうの、その性格とかじゃなくてね、どういう位置にいたいのかっていうと、やはりなんかね、人に影響を与えたいとか言ってるわけじゃん、俺もさ。そうするとやっぱりある程度上に行かなくちゃいけなくて、そしたらやっぱり悔しがんなくちゃいけなくて、でも悔しがれなくて、そこのギャップがすごいよね。なんか目指すところに行くにはね、なんか悔しがらないといけない、もっと感情的にならないといけないのに、自分は感情的なのが大嫌いっていうさ、じゃあうまくいかないよあんたの人生っていうね。どっちか選ぶんだったらね、もう分かってんだからどうなるかはっていうことをね、ちょっと考えたりとかして、ね、プラダを着た悪魔見てそんな感想は出るのっていうね、ところで、まあ人それぞれかなと思いますけど、やっぱり一番大きかったのはそこかなと思って。だからなんか分かんないけどね、俺たちみたいなって表現またあれかもしんないけど、やっぱその感情の起伏がそんなねない人って難しいよね、生きるのはねって思うのよ。なんかもっとやっぱり感情的になってやだな、ね、すげえ嫌いなんだよな。職場とかでもいるじゃん、すげえ感情的になるやつ、すぐやだなって思うけど、でもそういうやつの方が絶対上の方行くっていうかさ、やっぱパワーがあるよね、すごく。でもないんだよ、やっぱり。なぎってんの、やっぱりね。常にね。心が平穏だからさ。だから何にもなさない。っていう感じかなって私ちょっと思いましてね。人畜無害すぎると。それは仕事でもプライベートでももうどっちもそうだから、 女の子に対してもね、女の子だってねえ、人畜無害な人が好きっていうよりは少し心を乱してくれるような人が好きだったりするわけだからさ、だからなーとかっていろいろ思ったわけよっていうことを考えるきっかけをくれる映画がプラダを着た悪魔でございますと。であとはちょっと思ったのは、なんか結局ねそういうところもあり、結果なんか何も成し遂げられないで終わっちゃうんだろうな、このままの生き方してるとっていうふうにはすごい思ったかな。なんかさ、出てくるね登場人物、まあみんな結構優秀なのよね。でみんなやっぱし成し遂げてんのよ、いろいろと。だから写真の個展開いたりとかさ、あとはなんだろうな、もともと大学の頃になんとか新聞で賞を取ったことありますとかさ、ね、コックでどこどこでどうのこうのとかさ、なんかいっぱいあんのよ。みんななんだかんだできるやつなんだよね。でそんなやつらがなんかね、その日暮らしのね、その家賃を稼ぐためのね、なんか働きのお給料のお金に乾杯ぐらいのと言ったりしてるわけ。いやもっと底辺だなーと思ってさ、こっちはっていうのをね、いろいろ考えるとさ、なんかつれーなって思っちゃうから、落ち込むかもしれない、わかんないけどね。人によってはこの映画を見て、そういう映画じゃないと思うんだけどね、あんまりね。でもなんかそんな風に思う人もいるかななんて思ってね、映画として、じゃあ人に勧められるかランキングにすると、別に特にそういうのはないんだけど、なんかちょっと考えるきっかけをもらえる映画かなと思いましたんで、まあ、よかったらプラダを着た悪魔見てやってください。何様なんだっていう ね見てやってくださいねと。じゃあね、あとは、あと今日話したかったこと、まあ、映画を見るっていうことに、まあ、関連づくのかもしんないけど、もっとね、恋愛脳にならないと、ダメだなって思ってて。ね、ちょっとお便りいただいてますけど、ラジオネーム379番さん。出会うために行動するってのはどうなったのっていうね、お便りいただいてます。ありがとうございます。これね、もう今年は本当に出会うっていうこと言ってて、気がつけば3ヶ月終わってんだよね。もう早いもんでさ。で、何したっていうと何もしてないんだけど、もう本当に準備をしてるような感じなんだけど、でも、思うのは、結局意識だけだと思うのよ。意識が変わると行動変わるじゃない？絶対。で、全くもう恋愛に関わる思考じゃないんだよね、今。てか、ここで10年ぐらい。だから、もっと恋愛に身近に、恋愛を身近に感じ、っていう、そういう、なんか、意識改革が必要なんだよな、って思うの。で、それって何っていうと、映画を見ることにもつながるんだよね。その一般常識とかっていうところもあるんだけど、昔言ってたさ、その、ワンシーズンに一個ドラマ見た方がいいんじゃないかな、みたいな話したことがあると思うの。それ逃げ恥を見た時に思ったんだけど。結局人の恋愛とかさ、全然見てないんだよね。だから、アニメとかだとやっぱりちょっとファンタジーじゃない。恋愛要素があったとしてもさ。まあ、ゴリゴリのね、恋愛アニメもあったりするから、そういうのはいいんかもしんないけど。でもさ、その、いわゆる一般的な女の子はさ、その、ね、シーズンでやってるドラマをさ、まあ、2、3本見たりとかして、で、ちょっとした恋愛映画、話題になってる恋愛映画をね、見に行ったりとかするわけよ。だから、まあ、日々じゃないけどさ、常に恋愛の情報が脳に入ってきてるんだよね。で、片や私、もうエロゲーの情報しか入ってきてないんだよね。おっ ぱい異世界つってね、あの PV 見ました？まだ見てないですか？もう歌がずっと流れてるから、おっぱい異世界、おっぱい異世界つってね、おっぱい世界つって、よくわかんねえなつってね、そういうのだよ、こっちとら。もうオナニーのことしか考えてないんだから。で、片や女の子は恋愛のことをやっぱりすごくね、まあ、仕事プライベートいっぱいある中で、まあ、恋愛っていう要素もあの常に取り入れてるって。だからこそ女の子はやっぱり恋多いわけじゃない。で、恋したいとかって言って、だからこそ行動も早いんだよね。その恋愛成分をもう充満してる状況だから、そっからもうあと一歩進むだけじゃん。でも俺もう恋愛の成分がもうほぼないから、枯渇してるから、ここを貯めて、恋愛って自分の隣にあっていいものなんだなって自然に思えないんだよ、まず今ね。それみんなそうだと思うんだけど、彼女いないとかね、童貞だとか、そういう人たちはそういう人多いかと思うんだけど、でも恋愛っていうのは本当に身近にあっていいもので、ここだよね。あの、恋愛したいとかそういうことじゃなくて、物理法則的な、ちょっとわかんないけど、恋愛は自分の隣にあっていいものなんだよね、本来は。それがどんどんどんどんこじらしちゃって、もう遠い存在になってんじゃん、恋愛なんてさ。そうじゃないんだと。どんなブサイクだろうが、どんなデブだろうが、ハゲだろうが、チビだろうが、メガネだろうが、恋愛は隣にあっていいんだよ、本当は。だけどやっぱり現実はね、あの、甘くないからさ、どんどんどんどん遠ざかっていっちゃうんだけどさ。だからそういうものをね、あの、少しでも埋めるために、その恋愛に絡むドラマとか映画とか小説とか、そういうのを取り入れましょうっていうことなのよ。だからそう考えると、この映画見るっていうのは、すごく美味しくてね、一回やって二度美味しい的なものだからさ。だからまあ言ったら、恋愛映画、これはまあみんな見てるっしょみたいなのをまず見るとか、そうすると、あの、両方をね、一気に獲得できますから、いいんじゃないかなーっていうふうに思って、だから今そういう意味では、出会いの準備の準備の準備している状況で、ただ恋愛を少しね、成分取り入れてますってところでね、もうようやく準備ができたかな。気持ち的にもね、こうやってプラダを着た悪魔とかちょっと見てさ、ね、恋愛要素とかあったりとかするし、海外映画はね、やっぱり何かしら恋愛絡んでっからね、恋愛は入ってきたりとかで、正直今週は筋トレね、ダイエットうまくいってません。やはり飲み会とかが多くて、そこまでできなかったね。自分を律することはできなかったので、これはもうちょっと良くなかったね、ところで今週頑張んなくちゃなとは思ってますけど、でもまあその一時よりは全然ね、腹筋とかもね常にやってますし、絞れては来てるんだよね。なので、まあ、腹出てんなーって、飯食っちゃったりとかするとでもめっちゃ出ちゃうけど、まああんま飯食ってない状況であれば腹出てる感じはしなくなってきたから、まあね、第一印象で、うお、こいつすげえ太ってるっていうね、いうのにはならないかなっていうぐらいは、まあ絞れてきたのでね。だからただの、お、チビデブ、あ、デブがなくなってね、チビハゲメガネじゃーんつって、なのにここにデブ入っちゃうとね、コンプリートで役満になっちゃうからさ、少しでも、ね、負の要素はちょっと減らしていきたいなと思ってますから、だからね、いろいろ意識変わってきたかなと。趣味、映画、ね、カフェ巡り、で、あと筋トレ好きです、つってね。ほんとかよ、つってね。そんな、ね、ところでございますんでね。まあ、ちょっと、そんな意識を変えていこうかな、っていう、ことかなと。まあ、もしね、なんとなくパル言ってることを分かるわっていう人いたらね、ちょっと恋愛要素をね、取り入れてみるっていうのもいいのかなと思いますけどもね。 じゃあ、他のお話、意外とね、今日いろいろ喋ることも多かったところございますが、あとはね、まあ、スーパーどうでもいい話かもしれないし、なんか変な感じになりそうで怖いんですけど、今週たまたま、YouTube ね、徘徊していまして、で、そこで、出てきたね、動画があって。で、何の動画かっていうと、昔さ、すごくね、話題になった人で、与沢翼さんって、いるじゃない。まあ、いるじゃないって知ってる人と知らない人いると思うから、まあ、あれなんだけどさ、秒速で億を稼ぐみたいな言葉をね、流行らせた人でさ、まあ、情報商材とかだったのかな、最初はね。とか、で、すげえ儲けて。で、ネオヒルズ族とかってね、言われていましたが、2014年ぐらいに経営破綻しちゃって、で、なんか終わっちゃった、みたいな人だったんだよね。なんだけど今、彼はドバイに住んでいて、ドバイの一番高いね、建物があるんだけど、そこに部屋買って、そこで、家族で住んでるんだけどさ。で、今は個人投資家としてね、まあ、頑張っていらっしゃると。いうことなんだけど、で、彼の話を、いくつか聞いていたの。その、与沢翼さんがやっている、なんか、チャンネルみたいなのあったって。彼がやってるのかちょっとわかんないけどね。で、ちょっと動画見たりとかして。長いんだよ。一本一本の動画がすごい長いの。1時間。まあ、平均して1時間ぐらいなんだけど、ずーっと喋ってんの。ただ、なんかね、わかんないよ、これはすごく。だから与沢さんは本当にもう割り切ってて、お金のことしか考えてないんだって。お金のため、もうそれが一番第一優先なんだけど。で、いろいろと、教えてくれんのよ。俺は、騙される、ね、側だからいいんだけどさ、与沢翼さんのその動画を見てると、なんか、思うところはさ、これは完全に騙されてる人のさ、言葉になっちゃうんだけど、みんなに幸せになってほしいって結構本気で思ってるタイプの人なんじゃないかなって思うのよ。なんだろう、本当にこうしたら人生良くなるよっていう思いがすごくあって、その熱が強すぎちゃって普通にもう番組っぽくないんだよ。自撮りしてるみたいな動画なのに1本あたり1時間とか1時間半とかあるんだよ。でも絶対こういう風にした方がいいからっていう話をすごいしていて、で、それが一本だけじゃないんだよ。で、もう何十本ってあるんだけど、全部そんぐらい長くて、それで、なんか、良くなるよって、こういう風にした方がいいよっていうことずっと言ってんだよね。だから、なんか、ね、内容はそんなね、その一本二本しか見てないからわかんないんだけどさ、でもなんかね、ちょっと思うところがあって、うさんくせえなって、詐欺師っていうイメージがすげえ強いと思うんだけど、人によっては。でも一本動画 見るとちょっとなんか変わるんじゃないかなって、その気持ちが。ちょっと誤解している、そのまあネオヒルズ族とかってね、その何年前、4年前5年前ぐらいの時に言われた時はね、秒速でね億を稼ぐとか言われてた時は若干彼も演じてたっぽいんだけど、今のそのドバイに移ってからの話とかを聞くと、なんか、なるほどなーって思うところあるから、なんかその、仕事でね、落ち込んでる時とか、なんかどうしたらいいんだろうとかね、いう時に、ちょっと見てみると、なんか逆にちょっと勇気をもらえるところはなかないかなと思うんで、まあ、この手のね、自己啓発ではないんだけど、好きな方はね、与沢翼さんの動画意外と、いいというか、ただ、まあ、長いんだよ、普通に。本当にもう、与沢翼さんの顔がもうドアップであるだけなんだよ。で、ずっと喋ってんだから。それはちょっと狂気を感じるけど、本当ね、一生懸命伝えようとしてんだよね。真実を。世界の真理を。 だからね、まあ、それはもう彼のね、やってきたことに基づいて話してるからね、それが間違ってるって話は絶対になくて、彼の中ではもう絶対成功してる話だから、だからね、やっぱりすごくね、過去の過ちに対してすごく反省をしていて後悔していて、だからこそっていう、だからここでもそうなんだよ、プラダを着た悪魔でもそうだし、与沢翼さんでもそうだし、やっぱね、悔しがってんだよね、やらかしちゃったこととかできなかったこととか、そういうことに対してすっごい悔しがってん、その反骨心からやっぱりね、人間って頑張れるっていうかさ、なのにそれが足んねえんだよなと思って、悔しがりたいね。もう来年の抱負、いや今年の後半の抱負、悔しがるっていうね、あえて何でもかんでも悔しがるっていうね、意識的にしないと俺できないからね、悔しがるのねっていうところがあってさ、だからね、与沢さんつったらそのお金がねすごくいっぱい持ってるつって、今総資産65億とかって言ってたけど、結局ね、昔からお金が好きというかお金稼ぎが興味あって、で17歳ぐらいの時に貯金が600万あったんだって。だから本当ね、30代とかになって貯金が1000万とかないのって、いやこれはただ本当の甘えですよって言ってたのね。まあそうだよなって、なんか改めて、まあ、だからといって俺が1000万が、ね、貯めるかって言ったら、まあ、それは別の話なんだけど、そう言われても当然だよなって思っちゃうような、やっぱしなんか話が結構あってさ、その1億とか2億とか30歳とかね40歳の時点で持ってるよって言うと、それはなんかすげえ努力とね、なんかいろんなことを犠牲にしてうんぬんかんぬんとかさ、で運とかもあったりとかさ、なんか無茶してとかあるかもしんないけど、でも30代後半、まあ、40歳の時に1000万っていうのは本当にもうそれこそ努力っていうものでどうにでもなってしまうものっていう表現みたいなことを使っていて、なるほどそうですよね、なんか言い方一つだと思うんだけどね、その1000万、まあね、俺の場合だと本当に手前の手前でね300万貯めるっていうところからになっちゃうんだけど、いや300万貯めても貯めなくてもどうでもいいじゃんとは思うの正直。ただ、まあ、結婚するとかねリアルに考えてたったらあった方がいいんじゃないぐらいの、そんな危機感ないんだよね貯めることに対して。なんだけど、なんか努力で貯められちゃうようなものなんだから貯めなさいよっていうようなさところがあってさ、なんかねちょっとね、与沢さんの、ね、話をそれ長時間聞くことによって、まあそうだよなーって、ね、若干洗脳されてはきてるけども、多分ねリスナーの方からもよくずっと言われていたけどもさ、貯めろよお金をっていうことは、おそらくなんかね、まあラジオのお便りってもう短いじゃない文章がさ、だからそれだけでは伝わんないことは多々あると思うけど、まあ今回その与沢さんにね、与沢さんが言っていたようなことを長時間聞くことによって、そうだよなーっていう感じはすごいしたんだよね。やっぱね、その同じようなことを言い回し変えて何回も何回も言われてようやく分かってくるじゃん、人間なんて。だってもともとない感情なんだからさ、そのない感覚をさ心に根付かすってことはさ、そんだけ繰り返さないと分かんないよっていうのはあって、そういう意味でなんか与沢さんのその動画っていうのはそういう意味でも良かったなってちょっと思いましたんで、まあ、よかったらね与沢さんの動画ね、うさんくせえなと思ってる人いるかもしれないけど、ちょっと見るとねいいかなーってね思いますよ。じゃあちょっとお便りいただいてます。ラジオネーム羊狩り水族館さん、中村天風、本田健、藤沢和樹、心屋仁之助と流れていって、ついに与沢翼に行き着いたか、終点だよパルさんっていうね いただきました。ありがとうございます。そうだね、ここが終着駅かもしれないね。ドバイにたどり着きましたけどもね、完全にね、もうオールスターじゃねえかってねなってますけど、うん、でもまあ、結局さ、宗教だよね、言ったらね、仏教なの、神道なの、ね、キリスト教なの、いろいろあると思うけど、一緒だよね。ある意味心を救われる、で救ってもらうためにはどれにすがるかっていうだけの話じゃない。でそれがこういう自己啓発っていうところであってさ、でその中で自己啓発界の神がいっぱいいるわけでしょ、ね、八百万の神がいるわけだからさ、その中の一人が与沢翼さんだったってことだからね。まあでも悪くないと思うよ、そういう一回まあ見てもらわないともう何にもわかんないと思うけど、ただ、うん、なんかあるよ、感じるものはあると思うんだよね、見ると。だそういうちょっと興味本位でもね、一個見るといいんじゃないかなって私思いますけどもね。若干だからまあ鼻につくのはあると思うよ、ドバイのさ、すげえ部屋とかでさ、いや今日は私がちょっといろいろと考えていることを皆さんにお伝えしたいなと思ってるんですけどつって、ね、私よりも成功してしまっている方にとっては、まあ、あまりためにならない話かもしれませんが、私ぐらいの成功でもいいかなって思ってる人に対してはすごくね、いい話ができるとは思いますよみたいな。でもそれ本当になんか言葉の選び方もね、俺は結構好きでさ、いいなぁと思って。与沢翼さんで、ね、ギャグかと思うけどね、正直。でも実際ちゃんと見ると、本当になんか思って、ね、心になんかやっぱし、一つ思うところあるんだろうね。それを伝えようとしてる感じがすごいあるなぁって思うんだけどもね。で、それでは、他は、他はね、どれでしょうか。なんかいろいろあるけども、ね。まあいいでしょう。ね、よくわかんないんだけど。リアルタイムのお便りはね、いっぱいいただけてありがたいんだけどね。喋りながら読めないからね。これ良さそうだろうっていうのを当たりをつけて、読み始めてみて、わ、そうでもねえとかね。そういうのあったりするからね。もう怖くてね。リアルタイムでなかなか読めないんですけどもね。じゃあ他。今日喋りたかったこと、全然もらってる事前にいただいてるお便りもね読めてないからね、早々に切り上げないとなと思うんですけども、そうだね、他の今日話したいこと、花粉症の薬飲み始めましたよ、今週。さすがにと思って、さすがにもう死んでしまうと思って、リスナーの方からねご紹介ありました、アレグラ FX 飲みました。いや今年の花粉強烈じゃない、ちょっとね狂ってんなと思って。でも仕事中もずっとさ、鼻チンチンチンチンしてっからさ、でもう体もだるいしさ、口の中の鼻とつながってるあそこはすっげー痛いしさね、歩いてても鼻水垂れてきちゃうからねとかだったりするんで、でドラッグストア行ってさ、ちょっと薬くださいっつって、でいくつかあったので、一番推してるのはやっぱしアレグラ FX と、あとなんだっけな、もう一個あったのよ、アレグロッソみたいな、全然違うと思うんだけど、そんなちょっと長いやつね。で両方推してるんだけど、聞いたらやっぱりその眠気っていうところで考えると、もうアレグラ FX しかないって。他で売ってる全てか分かんないけど、そこのドラッグストアで取り扱っているその花粉症の薬に関しては、そのアレグラ FX にしか、その飲んだ後の運転は控えてくださいっていう表記がないんだって。他は全部あるって。だからまあ多少のね眠気はあるのかもしんないけど、やっぱ眠くなりづらいよっていうことで、その注意書きはなくなっている。でこれ飲んで仕事するとやっぱりでも眠くなっちゃうんですけど、でも今存在しているその花粉症の薬の中では一番眠くなくないね 薬ということですから、今手元持ってます。カシャカシャカシャカシャって。ね。なんで、花粉症で困っていて、で、やっぱ眠くなっちゃうのかなって思ってる人は、もう唯一これだけかもしれませんけど、あれぐらい FX かなって思います。実際これ飲むと、多少和らぐ。その、口の中の鼻の繋がってるあそこの炎症は若干抑えられるから、唾飲んでも、そこまで痛くない。ただ、飲んでないと唾飲んだ時に激痛が走ってるから、すでにね。なので、まぁ、ちょっと1日2回飲まないといけないんだけどさ、朝夕の1回ずつ飲むんだけど、でもそれでね、24時間耐久レースね、勝てる感じになっておりますんで、あれぐらい FX、まあ、いい薬かなと、ね、思いますよと。じゃあね、あとは、他にいただいてますラジオネームさくらさん。独り身で時間が作れる人は見に行けるだろうが、子供が小さいと見に行く時間なんてないんだよ。それにデートで月に帰ってかなり偏ってるでしょ。相手の趣味とか、興味によって行く場所、やすることって違うし、本やネットの知識で頭でっかちになるよりも本物の女性と付き合いましょうよ。付き合ったの一人なんだからデートについて語れないですよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ付き合った人数はね、まあそんなね多いわけではないですから何も言えないのかもしれませんけども、でもそのリアルな女性とのね、女友達じゃないけどもさ、つながりはあるわけじゃないですか。やっぱりそういう人と喋ってる、だってわかんないじゃん。そうやって一緒に飲み行く女の子がいたりとかさして、で何があるかわかんないわけじゃん、この世の中ね。だって翌日から付き合うことになるかもしれないわけじゃない。そしたらその子なわけじゃない。でその子の話を聞いてると、やはり映画とかを見ていたりとかするわけだよね。だからネットとかだけの情報じゃなくて、実際に接してきた女性との話が大きいよ、正直。やっぱね、お昼休みとかもね、女性とご飯食べに行ったりとか、ね、夜も入って女性と飲み行ったりとかするわけじゃん。ここ最近特にね。で、そうすると、やっぱ出てくんだよね。っていうのは、やっぱりリアルな女性と話すと出てくるっていうことは、うん、そういうことなんだなって俺は思うよね。逆にネットだけの知識だと、そういう話にはならないと思うわ。俺の場合はね、特に。なので、まあ、必要なことかなと思うけど。で、これはただ、もちろん一人身でね、時間が作れる人、じゃないと難しいと思うよ。ただ、これも、なんとも言えないけどもね、まず俺の場合は、彼女を作るとか、結婚するとか、そういうところに行き着くために恋愛脳になる必要があるからこそ映画を見るべきだとも思うから。なので結婚しちゃった人にはそこのまず恋愛脳になる必要って正直あんまないかなと思うから、まあ、そういう意味では別に結婚しちゃえばいいのかなと思うけど、まあそうは言ってもその映画知識、一般的と言われてしまうような映画知識っていうのはなんかね、だ大変だよね。子供できちゃったりとかすると落ち着いて見れないもんね。だそのね、レンタルビデオとかで借りてさ、ね、それで家で見るしかも方法ないじゃない。ね、子供泣いちゃったりとかしたら大変だしさ。だからまあね、親とかにね預けたりとかして、で夫婦でね、たまにはデートじゃないけどね、ちょっと行くとかっていう、まあそういう感じになっちゃうと思うけどもさ、集中できないもんね。家で見ててもね、だ新作はだ無理じゃん、なかなか。だから本当に過去の旧作、それで本当、まあ、15分に1回とか休憩入れつつ見るっていう感じになっちゃうかなと思うけど、でもまあまあいいことじゃないって思うけどもね。なんかまああとまあ人のね趣味によって、まあ、映画ばっかりってことはないと思うけどさ、もちろんね あの、映画ばっかりじゃないけど、でも、やっぱ映画って、なんか手軽っていう表現もあれだけど、遠出するわけじゃないじゃん。家の近くの最寄り駅とかの映画館に行ってさ、映画見るとかだからさ。で、夜映画見て、で、帰りちょっとお酒飲んで、で、あの、うちに泊まり来るとかさ。そんなんじゃな。別に。って思うんだけどね。だからこそ、まあ、月2回はわかんないけど、まあ、月1ぐらいはさ、そういうのはあっていいんじゃないかなって思うけどもね。一つの、なんか、定番じゃないけどさ、俺は、うん、悪くないと思うね。そうするとね、1年間付き合ったら12本一緒に見た映画が増えるわけだしさ。そういうのは俺はちょっと、うん、いいかなって、悪くないかなってね、ちょっと思ってますけどもね。まあ、これは俺の恋愛観だから言ってもね。で、もちろんその付き合う人によって、ね、映画好きじゃねえっていう人はいたらそれ別に強要するわけでもないからさ。なんだけど、俺がよく接している女の子は、まあ、結構なんだかんだで映画見てる子が多いなっていうお話でございますから、それはもう周りの、自分の周りにいるね、女性がどんな人なのかによって変えていただければいいと思いますけど、ただ、うん、多くの女性はそういう行動をしている子が、これは多いと、あの、分析します。やっぱり、あの、映画は見るし、スタバには行くよ。もうね、ほんとそうなんだよね。なので、もうわかんないけどね、俺ね。行かねえからスタバ。結局 MacBook 買って MacBook 開いてないからさ。なんだけど、なんかすごく、女性は意外とやっぱり女性だと思うよ。その、なんか偏ってんなっていうのもあるかもしんないけど、でもね、俺はいいかなって、ね、思いますけどもね。じゃあ、他のお話です。他のお話、なんだろうか。そうね。これかな。あ、まあ、あんまどうでもよくもないけど、まあ、ざっくりと話しようか。今週、ね、三つイベントありましたけどもね。一つがリスナーさんと、飲む。もう一つが、アイドルのイベントに行く。で、もう一つが最後、金曜日。あの、職場の人たちでね、お酒を飲むっていう機会があって。で、何なのかっていうと、あの、その俺が手掛けていた、そのサービスが、ね、終了するということで、それの、なんか打ち上げ的なね、ものをしようっていう風になって、で、まあ、少人数なんだけど、自分のところのグループと、ちょっと関わっていた人をね、呼んで、で、何人か。8人ぐらいかな。で、飲んでまして。なんかね、ほんと1年半ぐらいやっていたサービスだったからさ、それがなくなってしまうっていうこともあるし、まあみんなね、なんだかんだちょこちょこ関わってくれてやっていたりとか、あと、ね、俺がやっぱりそれに、かなり、もう毎日やっていたからさ、そういう姿をね、見ていてくれたところもあってさ、なんかね、ちょっと感慨深いものがございましたけどもね。なんかね、1次会、まあ、3次会ぐらいあったんだけど、1次会の時もさ、最後ね、なんかちょっと、なんかもう全部終わったかなと思ったの。料理も出て、料理もラストオーダーで、お酒もラストオーダーとかなって、あ、じゃあこれでもそろそろお開きかなと思ったら、最後店員さんがなんかさ、デザートみたいに持ってきて、お、なんかデザートかって思ったら、そのサービスの方にキャラクターがいるのね。で、そのキャラクターの絵になっているチョコレートがなんか二つなんかつけてあって、そのデザートに、で、それを花火ビーってなってる中で持ってきてさ、なんこんなサプライズがあるのかと思って。お誕生日とかだとわかるんじゃない、ね、お誕生日おめでとうってケーキがあったりとか、なんかあったりとかってあるけど、全然そういうんじゃない、そういうんじゃない回なのに、わざわざね、と思って。そしたらなんかその、ね、同僚のその女の子がさ、その、前の日なんだか、前々の日なんだかわかんないけど、その、わざわざチョコレート菓子だよね、言ったらね。 なんか、あんじゃん。板があって、その上にチョコペンみたいなで絵描いたりとかって、そういうんだったらわかるじゃん。じゃなくて、もう完全に、先に、もう型があって、多分一番下にシートがあるんだよね。薄いシャラシャラしたシートあるじゃない、なんかチョコレートとか、そういうお菓子作るときに敷くシート。で、それがあって、多分それで型作ったんだろうね。で、その中に、絵描いて、で、ベースになんかホワイトチョコとか流し込んで、で、できたチョコ菓子なのよ。チョコ菓子っていうかチョコレートなのね。だから、まったいらな、ちゃんと絵がちゃんと描いてあんのに、ちゃんとまったいらに出来上がってるっていうね。すごいなと思って。仕事もあるのにさ、わざわざこういう会のためにさ、ね、作ってくれて、おじさんちょっと感動しちゃってさ、すごいなと思って。まあ、クオリティがすごくてそっちにちょっと感動してるのもあったけどね。こんな風に作れんのかっつってね。その技術力にちょっとね、脱帽しておりましたけどもね。そんなんでさ、なんか、みんな、ね、そういう風に、ちょっと会を開いてくれてね。ありがたかったなと思って。で、まぁ、1軒目、日本酒がメインのね、お酒で、お酒で、お店でさ、日本酒飲み放題でさ、飲みまくって。さあ、最後の方ね、去年になっちゃうね。去年入った新卒、もう新卒ちょうど1年経ったやつね。が急にね、入っちゃって。もう吐かないやつなんだって。酒も結構強いし、吐くようなことはないんだけど、やっぱなんかね、日本酒っていうものでね、来ちゃったのかわかりませんけど、急に、ね、吐いちゃってね。おいおいと思って。で、まあまあ、それでね、その後、まだ終電とかなってないから、だいたい終電まで飲もうとしたんだよね。よくないなと思うんだけど。で、その後、空いてる店どこだっつって、8人ぐらいで入れんのっつって。で、天狗行って。天狗でまた1時間ちょっとぐらいいて。で、途中でね、帰るって人がいたから、帰って。まだ終電まだあんなっつってね。で、最後、締めでね、これまた池袋飲んでましたからね。大都会行っちゃって。で、大都会で、終電までと。いつものパターン、みたいな。なってましたけどもね。だからね。まあ、なんかこれで1個区切りが。ついたかなと思いますんでね。まあ新しいサービスで、まあ、立ち上げるのかどうか分かりませんけどもね。まあ4月になってみてどんな人事があるのかね。まあそういうのをちょっと様子を探りつつね、やっていきたいなとね、そんな風に思っておりますよと。
童貞ネットアットエドラジ。
それではね、お時間ほど届きましたんで、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととかね、いただいているけど読めてないお便りなんかをつらつらとご紹介していきたいと思います。じゃあ今日ね、他に俺喋りたかったこと一個だけあるんで、それを言ったら、お便りをね、ちょっと読んでいこうかと思うんですけど、ね、お便りまだ35通ぐらいあるからね、どうやって消化していけばいいんだってありますけどもね。今日喋りたかったこと最後、セックスを楽しめるようになり、たくさんするっていう風に、メモに書いてあります。これなんだろうな、よくわかんねえな。だなんか、なんだろうね、自分がしたいって思うこととか、あとは自分が日々ストレスを感じていることとかってあるじゃない？だからいかに自分にストレスがなくやりたいことをやれるかっていうことを考えると、じゃあ何が最優先なのかっていうと、セックスだなと思って、でそれで多分書いたと思うんだよね。だから常にさ、セックスしたいと思ってんじゃん。でもまずセックスできない。もしセックスできるってなったとしても、俺早漏だし、つってセックスできない。よくねえなと思って。だから、早漏を直して、もう断るごとにセックスする。これをしたら、なんか、いいんじゃないかなと思って。ね、すごい、道徳心、ね。もうゼロだけどもさ。そういうんじゃなくて。やはり、自分が、 もう毎日ストレスに感じてんだよ、やっぱりその、早漏、セックスできない。ね、この二つが。だから、もうここ、どうにかした方がいいんかな、と思って。だからね、だそういう意味では、やっぱりそのダイエットするとかね、太ってるから女性の前で服脱げないとかも、ね、あったりとかしたわけだからさ。そういう意味では今少しずつね、ダイエットを進めておりますけどもね。やっぱ、カリオナトレーニングもさ、やっぱし、頑張りつつ、で、月に一回ソープに行くと、いうこと。あともう、友人知人だとしても、もう、あわよくばセックスすると。いや、無理だな。無理なんだけども、そういうことしないと、なんか、ダメなんじゃねえかな、思って。なので、セックスを楽しめるようになり、たくさんすると。だからもう、ハプニングバーに行くとか、なんでもなんか、セックスに絡むことだったら、なんでも、やるっていうスタイルを、なんかまあもうおじさんだからね、なんとも言えんけど、これがさ、まあ30代前半ぐらいの人だったらね、いいかなと思うの俺は。ただ30も後半のやつがそんなこと言ってんの頭おかしいのかなと思うけど、でももうしょうがないもんね、それで頭いっぱいなんだからさ。だからなんかちょっと思うところはね、ございまして、そういうのもいいんじゃないかなって思って。まあ、童貞ネットだしさ、求められてない話ではないじゃない、セックスってやっぱり。なので、セックスだなっていうところでございましたよ。あとは、どれかな。じゃあちょっとお便りをね、少し読んでいきましょう。まあ、いっぱいもらってますけどもね、もう一問一答ぐらいの感じでね、読んでいきましょうか。ラジオネーム赤字社員さん。そういや、整体ってやめたんでしたっけ？やめることたくさんありますね。春だし、整理しましょうというね、お便りいただきました。ありがとうございます。整体はやめましたね。引っ越しするタイミングで。なんで10月だか11月でやめてますし、だから今、無駄って言ったらあれだけど、毎月のようにかかっている、なんか、ね、コスト的なものって考えると、まあ、キックボクシングのジムのお金かな。まあ、前払いだったけどもね。まあ、一応毎月かかっている6500円ぐらいかなって思います。まあ、今週もちょっとね、行けなかったんですけどもね。来週もちょっと行けそうにないんでね、再来週ぐらいからかなって思いますけどもね。まあ、そんなわけで。だから、まあ、日々のランニングコスト。そうだね。だ家賃と、携帯、ネット、ね。だ通信費、光熱費。そうだね。あと、保険とかね。まあ、いろいろありますけど、またね、どこかのタイミングで、毎月かかってるお金とね、入ってくるお金をね、改めて、ね、ちょっと公開しようかなと思いますから。まあ、どのタイミングがいいかな。次の人事とか、そういうのがあったタイミングとかでもいいですし。まあ、そんなわけでね、まあ、できる限り、ね、無駄なお金は、削って。だ、ほんとね、この仕事じゃなければ、携帯代とかも、もっと安くできんのよ。その、携帯キャリアをね、今ね、契約してますけど、もうそこである必要がなくなるからさ。今、仕事柄ね、その、モバイル系だったりするわけだから。その、やっぱし何かしらね、キャリアのやつを個人で持ってた方がね、何かと便利かなってところで使ってますけどもね。まあ、言っても、今ね、安いプランにして5000円ぐらいのプランにしてるはずなんですけどもね。確か。なので、まあ若干抑えてはいますけどもね。まあ、なるべく無駄なお金はね、抑えないといけませんねというところでございますと。じゃあね、あと他はいただいております。ラジオネーム、築地春樹毛ガニでわっしょいさん。YouTube 見たら、合計再生数が1万再生超えてました。おめでとうございます。1万の大台に乗りましたね。 これはもう中堅 YouTuber を名乗ってもいいのではないでしょうかというね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうですね、 YouTuber パル内藤でございますけどもね、もう本当に誰でもねできるね。俺ができることは多分大抵の人はできると思うし、だってもう街中のさね、なんかちょっとした動画を撮ってそれアップすればいいんだから、それだけで一本あたりね、200-300とか再生するわけじゃん。それ30-40本上げたらいいだけだからね、1ヶ月あったら多分達成できることではあるんだよね。だからね、その女性の求人のね、バニラとかね、撮っときゃいいんだからさ。男版もあったね、最近ね。バニラ、メンズみたいな、よくわかんないけど。まあそんなあるからさ。で、まあ一応ね、ほんと、なんか、ここ最近の、ね、本当にその2ヶ月ぐらい前の、2月ぐらいの時点だったら、やったーってなるんだけどさ。もうね、ちょっといろいろと、状況変わってきましたから。1万再生いってもね、あんまり喜べなくなってはいますけど、最初にね、掲げた目標としては一応達成ではありますがね。次は、チャンネル登録者数1000人と、いうのを目指さないといけないなと思うけどもね。今155人ぐらいでしょ。あと845人と。ま、正直なところ、多分できなくない数字なんだよね。本当にもう、3ヶ月でもできないんだよな、それができないんだよなって思うけど、100個ネタを考えて、で、5分のネタでいいよ。10分とかきつかったらね、5分のネタで毎日同じ時間に上げる。絶対これで行くのは分かってるんだからやれよっていうね、話なんだよな。ほんとね。で、しかもさ、俺の場合、ね、ゼロからじゃないじゃん。こうやって、ね、ラジオで聞いてくれてる人がいたりとかして見てくれるわけだからさ。まあ、より一層やりやすいはずなのにね。と思うんだけど。で、1万のね、大台も乗って。で、その後、じゃあ、チャンネル登録者数1000人行ったとして。止まっちゃうんだよね、そこでね。そっから継続しないから。ゴール しちゃうから、そこで。で、スタートラインがゴールラインなの、俺。いつものパターンで。あ、それが良くないよね。スタートラインがゴールライン。ね、今日の名言ですよ。ほんと、パル内藤を、ほんと、言葉一つで表すんだったら、もうスタートラインがゴールラインの男。ね、これですから。悲しくなっちゃいますけどもね。で、またいいですか、関係ない話。またこのマンションの住人が、廊下でバタバタして、で、洗濯機ピッピやってる。何回洗濯機回してんの、マジで。俺回せないんだけど、洗濯機。ちょっと待ってくださいよとね、思いますけどもね。土日のね、どっちかで洗濯してますよ、私。できなかったんだから。なんか常にやってるから。やめろよ、この時間、まあ、俺この時間ラジオやってるからもう何も言えねえけども。ね、お互い様ってことでね。その代わり、ね、君が、ね、洗濯機回してるんだったら、俺その間はもうラジオやるから。ね、文句言わないでというところでございますけどもね。じゃあ、あとね、他いただいてます、お便りです。ラジオネーム、ラジオネーム453番さん。先週の放送の最後の開き直り最高でした。そうですよ。パルさんは差別主義者で口ばっかの自分のことしか考えない何もできないクズなんだから、変に綺麗事言う必要なんてないんですよ。変にいい人ぶるから思考と行動と、思考と言動と行動がちぐはぐになるんですよ。ようやく自分を客観してきましたね。すっきりしました。これを待ってたんですよ。これからも無理にいい人ぶらないでありのままで行きましょうというね、お便りいただきました。ありがとうございます。ありのままのね、自分で行きたいですね。アナと雪の女王ね、見てないですからダメなんだったか、そういうのがね。抑えておくべきじゃない 花と雪の女王を見てないのじゃん。やっぱり。ね、そういうことで。全然関係ないけどね。うん、だから俺は見とくべきかなって、ね、ちょっと思いますけどもね。ね、だからまあ、差別主義者。ね、私、まあ、あると思うよ、すごくそういうのは。まあ、差別だか区別だかちょっともわかりませんけどもね、それ言葉遊びでしかないからさ。でも、そこを、何かしらの、なんだろうね、分けて考えるというか、ね、他のお便りでもありましたけど、ね、レイシスト気質みたいな、言われてましたけど、まあ、あると思うよ、俺は、正直。ただ、差別、するな、とか、なんだろう、これ難しいとこだよね。もう正直、差別反対みたいな言ってるやつよりは、俺、まっとうだと思ってんのよね。差別反対とかって言ってるやつが一番差別してるじゃない。で、俺はわかんないけど、言葉ではすげえ差別あると思う。ね、見え隠れしてると思うよ、結構ね。でも実際にじゃあ、リアルなところですげえ差別してんのって言うと、そういうわけでは多分なくて、っていう、なんだろうね。これはもう多分実際に、一緒になんか生活しないともうわかんないやつになっちゃうから、わからんけど。ただ、うん、差別をしないようにしないようにすることでしてるってあるじゃん、絶対。だ差別っていうことを認識してるからこそ、フラットで対応できるっていうのは俺はあると思うから。スーパー誤解されそうな話だけど、これ。だけど、なんかすごいそういうのはあって。だから、逆に言っちゃうよね。でも、別にフラットだよね。っていうところで、わかんねえ。これはすごく、ちょっとね、まあ、デリケートな話だと思うんだけど。伝えらんない。ね。俺の話術じゃ伝えらんない。ところがございますんでね。だからなんか、あれなんだよな。ちょっと違うかもしんないけど。介護とかあんじゃん。介護で、ヤンキー上がりの人が介護職に就いたりとかするときあんじゃない。なんか、あれが理想系だなと思うんだよね。なんか、まあまあ、あれはまたちょっと違うのかもしんないけどね。そういう、おじいさんとかおばあさんとか、大切にしなきゃとかさ、すごく優しくしてあげなきゃとか、傷つけちゃダメとか、そういう風な対応じゃなくて、おい、ばあちゃんつって、もうダメだろ、そんなことやっちゃつって、そういう対応が、俺は、それ、おばあさんって扱っちゃダメですよ、みたいなさ。そういうんじゃなくて。やっぱりなんか、そこはちゃんと区分けしててさ。で、なんか、横柄な対応かもしれないけど、その方が、スムーズに回るというか。だから、もちろんね、なんか、すごい菩薩みたいな人がね、介護とかしてる方がいいのかもしれないけど、それとはまた別に、ね、おい、ばあちゃんとか、じいちゃんとか、それダメだって、食っちゃダメだよつってね。やってる方が、俺は幸せな感じもするよねって思って。っていう話なのよ。まあ、伝わりゃ嬉しい。伝わんなかったら、火種になるけど、これはもう、ね、特に取り上げません。ただ俺は、多分、結構差別主義な発言はすごいしてると思うし、そういう意識は多分あるなと。ね。それを自覚はしておりますよ、というところでございます。じゃあね、あとは、いただきましたお便り。ラジオネーム、456番さん。前に、僕らの音楽っていうテレビ番組で、伊集院光とミスチルの桜井さんが対談していて、伊集院さんが、中学生の頃の自分に失礼のないようにラジオをやっているって話してて、すごい共感した。品性ってこういうことだと思った。パルさんが上島事件でやった、都合のいい普通とか常識を持ち出して、他人を評価したり、断罪したりする、ことって中学生にド失礼な振る舞いだと思うけどどうだろう。中学時代嫌な大人はみんなこうだったよなって思い出したわっていうね 答えいただきました。ありがとうございます。まあ、そうかもしれんね。まあ、俺は、そのね、伊集院さんがその言ってる、中学生の頃の自分に失礼のないようにラジオをやってるっていうことを、じゃあ俺に置き換えようかなって思った時に、中学生の頃の自分でしょ？だからね、まあ、伊集院さんとか始まった頃だよね。TBS に移って。とか、コサキンとか、聞いてて。あとは深夜はアニメ系のね、ラジオとかを聞いててさ、金、土、日、聞いたりとかして。で、ね、毎日部活、卓球とかでやって、で、友達ん家行ってネオジオやってとか。そういう日々だったけどさ、ね、ゲーセン行ってとかね。まあ、行っちゃダメって言われながらもね、行ってね。ストリートファイター2、ね。ダッシュ、ターボ、ね。あと、脱衣麻雀、ね。やってましたけどもね。そういう、ところ。そんな、男ですよ。ね。あと、アニメ見始めましたかね。ブルーシートに出会ったのは中学生だからね。で、漫画描いたりとかね、して。あと、ゲームか。ね、ゲームしてさ、毎週のように隣町までチャリンコで行ってね、とかさ、そんな俺じゃん、中学生って。で、その自分に失礼がないようにっていうところで考えると、うん、別に何の失礼もなくやってるよねって思うんだよな。俺はある意味、いや、わかんねえけど、こういう風に言われたからこそなんか今思ったところかもしんないけど、若干そのいつもさ、若い人に向けてやろうとするときあるじゃない、ラジオね。そんな人いるかどうかわかんないけどとも思いつつもさ、やってたりとかして、実際先週とかもお便りでね、中学から聞いててね、これから社会人になりますとかさ、お便りもらったりもあったけど、もしかしたら中学生の頃の自分に向けてラジオやってるのは少なからずある気がするんだよな。だから、ま、こんな言葉を昔の俺が求めていたかはわかんないけど、俺はもしかしたら昔の自分に対して大人になって気づいたこととかを伝えたくて、だからね、20年前に戻れたらとか、なんて伝えてあげたいとか自分にね、っていうのをなんか疑似的にやってるところはゼロじゃないと思うのよね。なので、もしかしたらその今のね、若い子たちにも伝えたいなっていう気持ちもあるんだろうけど、その反面やっぱりそこには昔の俺っていうのも含まれてる気はする。うん、だから昔から、だからなんだろう、別に今の話で昔の俺が落胆するかっていうと、落胆する部分はなんだろうな、やっぱ結婚してない、子供がいないっていうところには落胆すると思うけど、他のところはあんま落胆しないんじゃないかなと思うんだよね。ね、すごくハードルの低いね、人生設計してたんですねっていう話ではあるんだけど、いや、中学校の頃になってさ、ゲームクリエイターになりたいなってね、ちょっと思ったりとかして、高校行ったりとかね、ちょっとまあ変なルートで、なんか高校もね、商業科とか行っちゃったけどさ、パソコンあるからと思って、ね、商業科行ったんだけどさ、とかそんなちょっとなんかずれてましたけど昔から。でもじゃあ今どうなのっていうと、一応さ、他社の作ったゲームではあるけども、そのゲームをね、他のプラットフォームでリリースするっていうのを俺中心でやってさ、それもね、去年ちょっとやって、去年っていうか前期、去年か、去年やったわけよ。とかさ、そういう意味では、まあ、ゲームにも関わったりとかしてるからね。まあ、自分が中心になって新しいゲーム作ったよとかっていうのを胸張って言えるわけじゃないけど、一応ゲームに携わる仕事はね、してるんだぜ、とは言えるし、だから一番はね、仕事よりも。で、こうやってね、お前が好きだったラジオ、ね、それを、まあ、地上波じゃないけどさ、その9年ぐらいね、9年、10年やってるぜっ なんか一応いろいろとやってはいるぜってことは言えるからいいんだけど、でも結局本当にあの頃の理想とすっげー離れてんのは結婚だよね。うちの親父が29で結婚したのよ。遅いなと思ったの、ちっちゃい頃。母親が多分19、20歳とかで結婚してんの。9歳差だからね。なんだけど、だからすごくね、そこに関してはね、なんか違和感を感じるかもね。29遅いと思ってんのに今37つって。結婚できてないよつって。絶望みたいな。それをでも聞かされて言えば、俺も中学校の頃告白されたら、ね、ブスだろうがなんだろうがね、オッケーつって。なってたかもしんないけどもね、そんなわかんないからね。まあそんなわけで。だからまあ、ラジオの内容は触れなかったけども、今の自分の立ち位置としては本当全然自分に失礼のないような感じだし、やっぱそれに基づいて話はしているわけだから日々ね。だから話してる内容に関しても、俺は中学校の頃の自分に失礼のない感じかなと思ってる。だからこそ、ね、リスナーの中でも中学から聞いて社会人になりますっていうような人が、ね、少なからずいてくれるっていうことは、俺はそういうことかなって。ね、ちょっと思ったりとかするんだけどね。だから上島事件とか、多分俺昔の自分に聞いても同じこと言うと思うよ。上島竜兵知らねえとかってギャグじゃんみたいなっていうような多分子供だと思うんだよ。だから変わんない、全然なんでもないね、ほんとね、恥じない喋りを俺はしてると思ってますよ。これからも自分に恥じないね中学生の頃の自分に恥じないようなね喋りをね続けていきたいと思いますけどもね。じゃああとラジオネームなんぞこれさん、パルさんこんばんは。 ED についてアドバイスしてくださったリスナーの方々、ありがとうございました。 ED 改善のために、スクワットと PC 筋のトレーニングは毎日しています。そして先日は泌尿器科に行ってレビトラという ED 改善薬をもらってきました。バイアグラより効果があるとされるレビトラ 20mg です。薬のおかげで諦めていた東京での風俗遊びも堪能することができたぐらいの効果がありました。僕の ED は精神的なものだと思うので、薬を使いつつ地道に自信を取り戻していきたいと思います。自分語りしてすいません。パルさん、おすすめの一番抜けるエロ動画教えてくださいっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。先週ね、ED についてお便りいただきましたけどもね、まあリスナーの皆さんもね、親身になって、ね、いろいろと ED についてね、アドバイス、ね、くれていたと思いますけどもね。まあ、ちゃんとね、泌尿器科も行って、ね、薬もね、もらってと。で、その薬のおかげでね、風俗遊びもできると。まあ、だから、まあまあ、いいよね。一時のものとしてはね、ちゃんと対応できてるからさ。これが薬飲んでもね、立たないとかさ、そういうね、エロいこともできないってなっちゃうと、もうこれはね、ちょっと大変だと思うけども、まあ希望はあるよね。薬飲めば一応復活するっていうことであれば。で、あとは精神的なところ。だから、まあ、時間が解決するのか、その傷ついちゃった心の根本を取り除かないと、まあ、元に戻んないのかってわかんないけど、まあ、ある程度はね、時間が解決してくれるのもあると思うけど、ただな、やっぱり、そうないじゃん。そのさ、ある程度若い男で、日々勃起してて、ね、やっぱり、常にオナニーしてるような人間だったりするわけじゃん。ね。そういう人がさ、やっぱ立たなくなっちゃうってさ、異常事態じゃん、やっぱり、どう考えても。だから、もしかしたら根は深いのかもしんないよね、って思っちゃうけど、まずはね、こうやって薬飲むことで復活するんであれば、それで一回心落ち着けられるもんね。これが、薬飲んで立たなかった日には、 なんかさらになんかドツボにはまっていっちゃう気するけど、あ、なんとかなるんだっていう心のその安らぎというかね、のあれば若干違うかなと思うからさ。あとはまあ次の恋をするのか、でも恋してもねちょっとビビっちゃうよね、立たねえしっつってね、早漏出して一緒だもんね。だからまあまあ時間が解決するとはいえね、なんかね精神的なものだからね、常に良くなるようにね、なんかマインドをね、変えるというところで、エロい動画ねお伝えしたいと思いますが、なんだろうねエロい動画だ、唐沢凛ちゃんじゃない、今日ねお伝えしたもうエロい話3つありますから、もっとはらませ炎のおっぱい異世界エロ魔法学園の天塚レイナちゃんで一四個で、アイドルの唐沢凛ちゃんで一四個、そんであともう一個が、先ほど出ました母性彼女ね、これで一四個でね三四個できますから。で、あとは、個人的なやりとりで、もしタイミングが合えばね、俺が最近一番いいと思っているねエロい何かをお渡しするとかね、可能かと思いますんでね、まあまあよかったらこれでねしこって、いただけたらなと思います。じゃあそんな感じで、まあ、結構他にもお便りはいただいていたんですが、うん、これだけ読んでおこうか。ラジオネーム築地春樹毛ガニでわっしょいさん、パルさん、仮想通貨の資産状況はどうですか。あと、事務所所属はまだ続けているのでしょうか。本名ラジオを辞めた時に一緒に事務所も辞めたのでしょうか。教えてほしいですというね、お答えいただきました。ありがとうございます。もう仮想通貨はね見てない、ガンガン下がってるから、多分55万円が25万ぐらいになってると思う。でももうどうにもなんないから、で損切りするわけでもないから、放置しとくよ。でたまーに見る、そんなレベルなので、仮想通貨はもちろんねガンガン上がってったらそれでね、ネオ童貞ネットヒルズとか思ってたけど、ちょっと難しいと思うので、当分寝かせようかと思って。変わんない話だからね、いくら見返しても。なので、まあ、当分、仮想通貨の方に関しては、今後ご報告はないかなと、ね、思います。また、0円になっちゃったとか、それか、トントンプラスマイナス0になったとか、それか大きくね利益が上がったとか、まあそういう時にねお伝えはしたいなとね思いますと。で、あとは、事務所所属の件ね、私芸能事務所所属してますけどもね、なんかこの間さ普通に職場の人と話してたんだけど、その会社名、うちの俺が今勤めてる会社の名前を検索すんので、画像を検索するとなぜか俺の写真が出てきて、でその写真何かなってクリックすると事務所のプロフィールの写真なんだよ。だから事務所のプロフィールまでそれ飛べちゃうんだよね。でも事務所のプロフィールに俺の会社の名前なんて一個も出してない。なんだろうってすっげえ思うんだけどさ、ちょっとねそんなんありましてね。で、まあ、まだ引っかかるってことは私、事務所辞めてないんですけど、特に、事務所に入ったけど、で、入ったタイミングでラジオをね、本名ラジオ始めたけど、まあ、これ絶対一緒にやってなくちゃいけないかっていうと、そういうわけではないんだよね。ただ、事務所の活動として、いわゆるレッスンみたいなもんだよね、言ったら。そういう意味で、実践でね、ラジオをするっていうところだと思うんで、まあ、言ったらその、日々のレッスンから俺は足を洗ってしまったというところだから、まあ、もしかしたらね、本名ラジオ辞めたことで、事務所の方もね、そろそろ、急にね、名前が消えるっていうことは、まあ、なかないかなと思ってるし、まあ、それはそれでね、 まあ、しょうがないっちゃ、もうしょうがないと。自分でね、そういうのを、まあ、やめるっていうふうに決めて、ね、ことですから。それによって、事務所からね、名前が消されてしまうのはしょうがないかなと思うけど、まあ、これはこれで、まあ、いい経験だと。で、またね、もし、まあ、ないかなと思うけどもね、どうしてもその、地上波でどうにかしたいって思った時、来た時には、なんか、今回の経験はね、すごく生きるかなと思うから。まあ、そんなことかな。で、もしね、このまま名前残しといてもらえるんだったらね、残しといてもらって。で、もし俺がポッドキャスト界でね、そこそこなんかになったらさ、そういう立ち位置で、なんか仕事とかってないですかっていうことでね、やるのは一つかなと思うから。まあ、人前で喋るのがね、苦手っていう時点でね、芸能界は無理だよね、やっぱりね。こういうパソコンの前で、ちょっとね、おしゃべりすると。いうね、偏った考え。だって、事務所に所属して、その会社の名前を背負って活動しちゃいけないような発言しかしてないんだから。そんなやつどうにもなんないんだからさ。まあ、今後ね、YouTube の、ね、YouTuber の事務所みたいなところで、ポッドキャスターの事務所みたいにもしできたらだよ。そういうぐらいしかないよね。まあ、そんなわけでね。まあまあ、今後の芸能活動をね、何か変化があれば、そこはね、お伝えしたいと思いますけどもね。じゃあそんな、ね、ところでございます。じゃあね、私、ね、今日もこの辺にしましょうか。ね。まだね、新しく来たね、マンションの住人が、バタバタと、やっておりますけどもね。何なんだろうな、ちょっとね、怖い。怖いのありますけども、来週ね、来週もしかしたらね、その、隣の人と一緒にね、放送してる可能性ありますからね。先週のなんかすごいバタバタしたりとか、洗濯機回したの何だったんですかみたいな。あれはですね、みたいなね。なってっかもしれない。新しいユニットになってっかもしれないですからね。まあ、100% ないんですけどもね。奇跡を信じてね、来週ね、楽しみに待っていただけたらなと思います。で、来週につきましては、4月の8日の日曜日、またね、22時からやっていきたいと思いますんでね、よかったら聞いていただきたいというところでございます。じゃあ、そんなわけでね、今日も長い間ね、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。